雪国雑話。はい、雪国雑話でございます。お届けするのは BJ と
山本と
雪風です。
はい、ということで1月ちょっと収録できませんでしたが、まあ2月のこの時期、はい、いろんな意味でね、いや大変な人がいるなっていうのはもう薄々みんな感じていて
大変でした。大変ですね。
ああ、はい、お疲れ様ですだね、本当に。
リスナーの皆様にも、ご心配をおかけしましたが、無事、うちの、船は無事、先週かな、先週、南太平洋マルクルーズをやってたんですけども、で、2月の11や、13やったかな、うん、に、横浜に帰ってきて、うん、で、まあ、うちの船の場合は、南太平洋をまあ、1ヶ月半回ってるクルーズだったので、うんうん、その、感染地とは全然関係ないところを回ってきたっていうのもあって、うんうんうん、で、まあ、もちろん、検査とかはすごい厳しかったですし、うんうん、まあ、お客さんとか乗務員の検温とかも全部やって、うん、で、聞き取り調査とかもやって、めでたく、うん、まあ、感染なしというか、感染の可能性はもともとなかったんですが、うん、まあ、感染なしという検疫の、まあ、結論を得て、横浜と神戸でお客さんを降ろして、まあ、クルーズが無事終わったと。
よかったね。
いうことで。
だから、ちゃんとそこは正規の手続きを踏んで、入港が OK になって入ってきたわけね。
もちろんです、もちろんです。
某 T さんが、そう、T さんの圧力とかじゃないわけです、も
う。もうね、その、
あの人そんなに圧力あると思えない。
万能悪いことに、その、うちの船が入る前後にめっちゃ頑張っちゃったじゃない。
そうだね、頑張ってたから。桜の剣でね。
そう、桜の剣で、やじで、何、うん、誰が言っただけやったら、うん、そう。でも、あれで大騒ぎになって、うん、で、もう頼むからもうそういうことはやめてくれと思ったんですけど、うんうん、もうそんな、あの人が目立つうちに行くこと何もないので、
そうだね。
お願いやから、静かに、こう、うちの入港見守っといてくれと思ったんですけど、うん、全然関係ないんで、
そうだよね。
関係なくて、彼女は彼女でやっちゃい。まあ、で、ネットなんかでは、辻本さんの圧力で、うん、黙って入国できたとかっていう、うん、どこにそんな圧力があんねんって思ったけど、
そうだね。
とかも言われてますし、うんうん、マスメディアで、が報じないのは辻本さん恐れてたっていう、どこがやねんって思いますけど、
そ
う
だね。野党にそんな力あるのか。
そう。
まあ、無事入ったっていうのはニュースじゃないのねって逆に思いましたけど、ね、
うんうんうん、
問題なく入港できたっていうのはニュースじゃないのねと思ったんですけど、報道も、あまりなく、
うん、
まあまあ、
見なかったね、確かに。
うん、なかったね、ほんと。
なかったですね。うん。
だってさ、横浜で豪華客船に来たらさ、ねえ。
そう。
やばいのに。
そう。
ダイヤモンドプリンセスで横通っていきましたからね。
そうなんだ。
怖いね。
ダイヤモンドプリンセスが大黒島に泊まってて、うん、その横を抜けていって、ベーブリッジくぐって、大桟橋に入っていくっていう状況だったので、まあ、かなり緊張はしましたけど。
そう
か。いや、本当にね、大変、あれ、本当にダイヤモンドプリンセスはかわいそうですね。本当にかわいそうっていうか、すごい大変やろなっていう。本当に、我が身になって、あんなんなったらと思ったら、本当も考えただけでも、
ね、
考えただけでも、お酒飲んじゃいますね。
やばいじゃん。
やばいね。
怖くて、あれ考えただけでもお酒飲んじゃいますよ。
そうだね。まあでも、まあね、もうしょうがないっちゃしょうがないの。まあでもしょうがないって言えるほどやってるかってなると微妙な感じ見てて、やっぱするしね、なんか。
いやでもこんな場合どうしたらいいのかっていうのを本当考えなくちゃいけなくなっちゃったよね、こういうのね。
いやだからやっぱ本当これ東日本大震災もそうだけど、
うんうん、
やっぱ本当に日本人 の悪い癖で、
うん、
その怒ったことを肥やしに何かを作るってことをやらないんだよね。だから
これちゃんとさ、うん、独立の動ける組織作んないと無理なんだよね、こういう
の、
ね。
だって SARS の時にも多分これ絶対同じこと言ってると思うよ。
うんうん、
アメリカのあのなんだっけ、あのね。そうそうそう。
CDC。
そう。やっぱああいう組織を作るべきだとか、
うん、そうだね。
やっぱあのなんか事件があったらその日本版の FBI みたいなのがいるとか、その東日本大震災があったら災害があった時にこの一括してみたいな話は、そう、話は出るけど、もう一切もう一瞬で忘れるから。
本当だね。
うん。だからやっぱこうなっちゃうよねって思うよね。いや、あの本当にさ、強烈に思ったのがさ、やっぱあの政治をやるってこういう時に人の生き死にを預かるわけだよね。やっぱそういう基準で選挙やってないよね、そもそもって、やっぱ思っちゃうよね。
そうだよな。
うん。だからそうやって見るとさ、まあ、今やってるアメリカのさ、あのね、もうすぐスーパーチュースデーとかだけど、あの仕組みはやっぱよくできてると思うよね。やっぱ候補者追い詰めて追い詰めて、そこの資質を見ていくじゃない。いろんな意味で。金をどうやって集めるか、もう、まあ、みんなにガンガン攻められると、どうそれを切り抜く、その何の、あれがあるのか。で、やっぱり長い年月を戦い抜くわけだから、それこそ自分たちの選挙のスタッフをどう束ねていくかっていう、それだけでもさ、こいつにリーダーシップがあるかどうかって十分それでわかる仕組みになってるなぁと思って。日本の政治家ってそれってみじんもないじゃん。安倍晋三にどう考えてもリーダーシップ取れるとは思えないんだよ、俺は。
いや、でも今の中では一番リーダーシップがあるって言われてるわけ。
いや、
リーダーシップは求められてないんじゃないですか？
ってことなのかな。
だから、リーダーシップを求められてないっていうか、
うん、
その、権力っていうか政治が、
うん、
その、強力だっていうことが、
うんうん、
まあ求められて、まあ求められてないっていうか、がじゃない、社会が、良しとされた社会なんじゃないですか、
うん、
日本で。
そう、それはあるよね。
だから、例えば、その、今回のコロナの対応で言えば、うんうん、中国は悲惨なことになってますけど、超悲惨なことになってますけど、
うん、
けど、その、今、やっぱり収束仕掛けてるんですよね、うん、いろんな意味で。
そうだよね、数がだいぶ減ってきてるもんね。
そう、それが、まあ、まるっきり、おまか嘘かっていう問題は当然、うん、隠蔽してるとかっていう問題も当然あるんですけど、うん、ただ、その、今やってる中国の対応ってやっぱものすごくて、
うん、
それを善とするかダメってするかって非常に評価はまあ、
うん、
将来的に評価されると思うんですけど、うん、すごいんですよ。ほんまにもうめちゃくちゃ、
うん。
あの、うちの社員、中国人は何人かいるんですけど、うん、その、住んでるのが西安だったりとか、
うん、
それから福建省だったりに住んでるんですけど、
うん
うんうん、例えば、西安に住んでる子は、
うん、
その住んでる、ま、あの、高層マンションに住んでるんですけど、
うん、
その高層マンションの隣の棟から一人出たら、
うん、
その隣の高層マンションも全部閉鎖するんですよ。
あ、え？もうその時点で閉鎖しちゃうんだ。
その時点で閉鎖。
うんうんうん、
閉鎖って何かっていうと、
うん、
2週間、
うん、
出れない、一歩も。
うんうん、
基本、
うん。
で、一週間に一回だけ、その夫婦で住んでるんですけど、
うん、
どっちかだけが、決まったスーパーに買い物だけ行ける。一週間に行ってだけ、
うんうんうん。
で、それ以外は一歩も外から出てたまるんですよ。
うんう
ん、で、その出口、全部の、それが出た建物の全部の出口に、
うん、
全部警察がちゃんと立ってるんですよ。
うん、
で、全部その身分証とか全部確認してやるんですね。
うんうん、
だからほんまに一歩も出れないんですよ。
うん、
その自粛をお願いするとかじゃなくて。
うんうん、
で、
デリバリーはどうなの？
デリバリーはこれまた、置くとこがあるんです。
ああ、なるほど。
配達は置くとこがあって、
うん、
そこの置くところに置くんです、まず。
うんうん、
で、取りに来るんです。その建物の入り口まで。
うんうん。
ほんで、それ取って戻るっていう。
うん。
徹底してるんですよ。もう本当に徹底してて。
うん。
で、やる気になったら、うん、その、なんていうんかな。もう、逆の意味の人権ゼロですよね。
だよね。
自由とかなっていう。で、その代わり、そこまで徹底してやるから、
うんうん、
多分このまま、
ね、だから
結局、武漢、あれって、うん、その、まあ、かなり注意深く僕は中国見てたんですけど、
うん
うん、武漢が湖北省なんですよ。
うん、
で湖北省の武漢が、うん、で、起こったことって、もちろんその、集団感染なんですけど、
うん、
結局医療崩壊なんですよね。
うんうん、その、そうだよね。
医療の、そのサービスを受けれない状態の人がどんどんどんどん広がっていった。
うん
うん、で逆に、他のとこって、例えば、浙江省とか、それから広東省とかって、
うん、
もう、速攻閉鎖したんですよ。浙江省の温州市とか、それから、広州って、クイの州って、広州っていうとこあって、それアリババの本社があるところなんですよ。アリババの本社って、ものすごい、僕何回か行ったんですけど、ものすごい、もうなんていうんですかね、町5個分ぐらいの広さの本社なんですけど、うん、そのクイ州も閉鎖するんですね。
うん。
で、閉鎖になったら、人の出入りができなくなるんですよ。基本的に完璧に、
うんうん。
だから別にそんなでっかい会社があろうか、関係なしに閉鎖しちゃうんですよ。
うん。
うんうん、そうですね。
で、浙江省にしても、広東省にしても、14日間の間は増えていったんですけど、そこから減るんですね。
うん。
うん。
だから爆発しないんですよ。
うん。
うん。
だから結局、広報区で抑え込んで、あと広がったやつっていうのはあるけど、それは多分抑え込んでるんですよね。
うん、
だから、それをやろうとしたら、うん、その、まあ、習近平が、リーダーシップが、人としてあるかどうかは別として、うん、もう完全に強力な中央集権の北京がやるって決めたら徹底してやるっていうことをやるんですよね。
うんうん、
で、台湾はもうちょっとちゃうんですけど、台湾もこれまた徹底してて、
うん
台湾もう、なんていうんですね。もう、気が狂ったように、うん、その、封じ込んでいくんですよ。
うんうん。
だから台湾全然増えてないじゃないですか。
うん。
だからそういう力を持ってるっていうのが、
うん、
こういう場合はいってするんですよね。多分ね。うん、感染症を、うん、その、広がるのを防ぐという意味では。
うん、うん。
だけど、そうやって、で、日本の国を治める人っていうのが欲しいんかって聞かれたら、まあ微妙やなっていう気はしますよね。
うん、こういう時はいいけど、普通の時やられたらどっか
に。うん、けど、普通の時からそういうのを持ってない、そういう機能を持ってないと、
うん、
やれない。
いきなりはできないじゃないですか。
うん、
だから、まあ、ねえ、だから、本当に、まあ、この後日本はどうなるかっていう問題は本当にどうなのかなって思ってるんですけど、まあ、だからアメリカも、まあ、トランプは言ってますけど、
うん、
アメリカインフルエンザやりゃことになってますからね。
まあ、
200万人罹患しますからね。
うんうん、
だから、
じゃあアメリカ、
そう、アメリカはもっとしたんで、結局、貧乏な人は、病院に行けないので。
だからもともとデフォルトで医療システムが崩壊してる国だから。
そう
。うん、そうそうそう。
お金なかったらお金なかったら、
そう
医者に行けないんで、結局、
うんう
ん、その、なんていうんですかね、その、ルールはすごいきっちりしてるから、うん、CDC とかの、
うん。
で、そこのガイドラインとかはすごいしっかりしてるんですけども、うんじゃあ、それが、ほんまに、その、システムとして閉じ込めれるのかって言われると、
うん、
まあ、ただアメリカは成長するんですけど、いろんな意味で、
うん、
その、過去から学ぶんですけど、ね。
そう。
災害対応とかで言えば、フィーマっていう、災害対応で、
うん、
カトリーナの時、
うんうん、
ハリケーンカトリーナって、フロリダに、うん、来た時に、あの時はブッシュやったかな、
うん
の時で、全然ダメで、
うんうん、
で、フィーマの立て直しやって、ね、フィーマは最近はすごい機能するようになりましたからね。
うん、
だから、学んで成長するって意味ではアメリカは全然、まだ目があるっていうか、
うんうんうん、
成長しますよね。
だと思うね。
うん。
で、日本は、ねえ、だから、じゃあ安倍ちゃんが、中国の真似してというか、封じ込めるって言って何やるかって考えたら、結構それはそれで怖いですけどね。何もできへんのやけど、何すんやろうと思いますけどね。
うん。でもやっぱさ、国家としては、その、こういう緊急事態の時に、やっぱその、首相本人がかどうかは別にしてだよね。このガンってやっぱ集中的にやるっていうのは絶対に国の機能として必要だと思うんだけどね。
でも思うね。なんか。
ねえ。
それができないシステムでしょうね。完全に。
そうなんだよ。
これパンデミックになっちゃうじゃない、変な話さ、中国がしぼんできたとしても日本がさ、ボツボツ出てくるって可能性出てくるじゃん、これって今。そうなん
だ。いやだから。
これ完全にね、オリンピックやれなくなっちゃうじゃん。
うん。
そこまでいっちゃうような気がするんだよね、なんかね。
いやだから、今、その、世界中の注目は日本に来てて、結局、特に、その、まあ、中国も含めてですけど、結局、どっかの国が感染してるっていう話をすることで、自分のところの問題点を、こう、ごまかせるっていう部分が、やっぱりあるので、だから、すごい中国の人から日本大丈夫って言われるし、で、やっぱり台湾人は日本も来たくないって言われるし、もう完全に日本は、その、汚染国にですよね。これってすっごい福島に似てる、最初の時の福島に似てるなっていうイメージ満点ですよね。で、結局、党の国民はどうなってるのかようわからんっていうところも含めて、すっごい311に似てる感じはする。
そうなんだよ。だから災害の時とかね、その原発のやっぱりああいう事故とか、やっぱり国家存亡の危機みたいな瞬間があったじゃん、現に。その時に、やっぱりその限定的にゴンって何？権力を集中させといて、一気に打開した後にそれを徐々に振り分けていくって、なぜそれがやれないのか、これが国家としてやれないってことは絶対に戦争なんか無理だからね、この国は。
そうなのよ、ね。
100% 無理じゃない。だから、もうほんと右翼の人たちがなんかそれっぽい感じで言うけど、100% 無理だよ、これでや。って思うじゃん。
無理。無理。意識ってできないの？
そう、そういうことよ。だから、その、国家としては戦争やるやらないは別にしても、それに対応できる仕組みが持ってないっていうのは、えらいことだよって思うんだけど、本当に持ってないんだよねって、この件見ると思っちゃうわ。
緊急のスイッチが全然入ってないんだよね。
そう。よく自民党もさ、ほんと311の、東日本大震災の時に、よくなんか、民主党ボロクス言ったよなって思うよね。お前もう目くそ鼻くそは初めか分かってんじゃんって思うんだけど。
いやーだから、なんちゃえんかな、ほんまに、その、緊急事態っていうことに対しての、その、意思決定のシステムっていうのがないと同時に、それがないから、特に、まあ、今の安倍政権、まあ、東日本の人の中の前、本当に、右往左往するんですよ。
そう。
右往左往する。
本
当に、なんていうのかな、その、もうこうするって決めるんやったら、それで行けよって思ってね、逆に。だから、その、まあ、水際が正しいかどうかっていう評価はちょっとまあ別に置いておくとして、その、で、ダイヤモンドプリンセスの対応が正しかったかっていうのも、まあ、ちょっと置いとくにして、いずれにしても、その、こうするって決めたことが、全然、その次の日変わっちゃうんですよね。状況が変わると。で、それが変わった時に、その、それが方向性を変えるときとか、方針を変えるときに、いや、これはダメでしたから、新しい施策を打ちますとか、その、これは、その、あまり効かなかったんで、新しい施策を打ちますっていう、ある程度、
その、トライアンドエラーなんですから、
うんうん、
エラーしたらエラーしたって言わなあかんのに、
うんうんうん、
それを言わずに上書きしこうとするから、
うん
うん、わけわからんなるんですよ。
うん、
だから、すごい今回の対応を見てて思うのは、
うん、
その、誰も正解なんかわからないじゃないですか。
そうそうそうそうそう。
だからダイヤモンドプリンセスを最初に止めた時に止めるのが正解やったかどうかっていうのを、
うんうん、
その時点で分かってた人はいなくて、
うん、
で、誰も彼もが後出しじゃんけんみたいなことを言ってるんですよね。
うん、
ああやったこうやったって、うん。みんな後出しじゃんけんで、それはメディアも、メディアも含めてっていうかメディアが一番なんですけど、
うん、
後出しじゃんけんみたいなことばっかり言ってるんですよね。うん、だけど、後出しじゃんけんだったとしても、
うん、
それが間違えてだったら間違えてました。だからこうしますって言わんと、
うんうん
そのそうそう正しい方向に導けないのに、
うんうんうん、
それが間違ってましたって絶対言わへんから、
うん、
だからいつまで経っても同じようなところぐるぐるぐるぐる回っとる
んそう
でこっちが良かったあっちが良かったでこういう人が出ましたったらこういう感染者が出ましたったら、うん、じゃあこれやっとしましょう
上書きで命令来ちゃうんだよね多分、
うん、そうどんどんどんどんそう、うん、
で前のやつを消さないで上書きの命令してるからさ前が有効なのか、うんどうなのかさえ分かんなくなって、
うん、そうそうそうそう本当にそうなんですよでもうなんかわけわからんなるっていうもう
そう
なんていうんですかプログラム止まっちゃいますよっていう
そうだからさあれがあるじゃないこあの今回のこの件に関しても記者会見は厚労省がやるのか、
うん、
あの大臣がやるじゃない、
うん、
それがもうちょっと違うっていうかあの、多分、安倍ちゃんのことだから官邸主導でやりたいんだよ、こういうのって。あの人、そういうごっこが大好きだから。
うん、
でも、その、厚労大臣にやらせるっていう時点でもうダメなんだよね、多分。そこで言ったのが多分官邸で覆されたりみたいなことが絶対に起こるに決まってんだよ、あんなの。
あ
だからそれだったら、もう菅が出て常にやりゃいいのに、そこはやらないわけだ、あいつら。
うん、
だから、それ自体がおかしいなって感じれる、その、組織の把握力もないのよ、彼らには、そもそも。
うん、
そこで絶対右往左往するに決まってんじゃんって思うんだけど、あれをあの記者会見を厚労大臣がやる時点でおかしいなって感じがものすごいあんのに。
そうだよね。
うん。
で別の記者会見はさ、菅さんがやってたりするから。
そうそうそうそうそう。
そう、だからわけわかんないけ
ど。そうそうそうそうそうそうそう。だからそこは一本化して、
そう。そうそう。
だからそこはドーンって一個作るっていうシステムがやっぱりリアだから今日韓国のニュースであった韓国こういうシステムになってんだって思ったんだけど、
うん、
今日あの韓国の大統領がなんつったっけな、うんね、戒厳令じゃないけどさなんとかの、
うん、
ね
非常事態宣言みたいな
そう非常事態宣言のレベルなんとかを宣言しました、うん、でこの3そうそうそうこれを宣言した時に法的な根拠でこれを制限できるっていう仕組みがあるんだよね、
うん、だからさ本来だ日本だってあるんじゃねえの
ないんだよ多分
ないないないない。だからそれが、あの、緊急事態法案ですよ。
そう。
だからそれが、その、例のやつですよ。あの、緊急事態になったら、
うん、
超法規的に、
うん、
権利が制限されるっていうやつで、それの一番わかりやすい例でいつも挙げられるのが、
うん、
東日本大震災の時の、
うん、
あの、流された車ですよ。
うんうん、
うん。
波で流された車をずっと土下線だったんですね。
うん、
で、それは、
土下させることができるよってやつ、
ね、そう、自分で、所有者が自分で土下さへんと、
うん、
市とか町とかボランティアが土下したら、後から訴えられるからって言って、ずっとその、車をどかせんかったですね、
うん。
その最初の一月ぐらい。
それやっていいよ。
で、それを超法規的にすると、まあ、それはま、別の法案で、別の法とか別の条例で解決させるんですけど、
うん、
それみたいな、その緊急事態が起こった時に、
うん、
超法規的に、人権が、
うん、
人権というか、ま、いろんなことが制限されるっていう、
うん、
まあ、これがね、また微妙な話なんですよね。
うん、
言った途端に、何でもできるようになるっていう問題があるので、
行き過ぎ
る。安倍ちゃん、 え、だから、もうちょい手前、だから、ここまで日本がこうなる手前の時点では、うん、これを使って、それ、その、緊急事態法案を通そうっていう話なんじゃないかって言われてましたけど、もう今、うん、今やそれどころじゃなくなっちゃったけど。
うん、いや、逆にさ、今やんないとダメな時期じゃん。本当に。
そうだからね。だから、からそれも、その、政府だったりとかに対しての侵害感みたいな話だったりするわけじゃないですか。
うんうん
この人やったらもう言うてもしょうがないなっていう状態なのか、うん、今安倍ちゃんに言われても困るよねっていう感じはしますよね。だそこは、なんていうの、その時だけじゃない、それまでに至るまでの、その過程だったりとか、議論だったりとか、それの立て付けだったりとかっていうことがないと、やっぱり難しいですよね、
うん。そうそうそう。だからそれを発動が可能な国家に作り変えないといけないのよ、本来。
だから、
ね、今のこの何政治のシステムで、俺が一票も入れてないやつがリーダーになってて、みんなが直接選べてないのにわけわかんないやつがリーダーになってるみたいな、この仕組み自体を変えていかないと、そんなもの、うん、それも承知で一票をみんなが入れるっていう大前提がないと、やっぱり、それは発動できないと思うのさ。
うん。まあね。
うん。やっぱそう考えると、そこに着手するっていうことが、俺は東日本大震災の教訓だったんじゃないのかって、すげえ思うんだけど。
まあ、東、
ねえ、あれはあのまんま、そのずるずるずるずるやってるから、やっぱこうなっちゃうよとも思うよね、ある意味。ねえって思うわ。だって韓国、まあいや、だから。
いや、でもね、うん、これさ、歩道が遅すぎたのはさ、うん、中国に気遣いすぎだよ、バカみたいにさ。
うん、
だからこの歩道が遅れてるわけじゃん。うん、WTO もそうだけどさ、なんでこれ中国で気使ってるおかげで、お前、どのぐらいやばいことになってるか分かってんのか、こいつらって思うけどね。
あ、いや、でも中国じゃなくてもやれないと思うよ、今の政治家は。
え、だってさ、SARS の時もっとやってたよね、日本って。もう少し早かったんじゃない
？SARS の時って誰だったっけ？
誰だったんだろう。
いや、うん、あの時代から、あの時代から明らかに、政治家の資質が劣化してるもん、もう間違いなく。
そうな
んだ。してると思う、絶対してると思う。
なんか俺って、やっぱり中
国の。まあ、そろそろですよね。
うん。
あれなってんじゃないかなと思うんだよね。なんか忖度しすぎた。
そう、それもあるけど、あれがたとえ中国じゃなくて、どっかよくわかんない国でも、そこの国の入国を禁止しますって言えた政治家は、今の政治家で絶対いない気がする、俺は。
いや、でもこれ同じことさ、今ね、韓国が起きたら、言うと思うよ、うん、俺も。
いや、言わないんじゃん。
いや、言わんと思うよ。うん、
いや、言う
もう、もう今更でしょ。今更でしょ。う
ん、そう、
うん、
言う気がするんだよな、
うん、言わないと思うね。だから、それが中国であれ、アメリカであれ、こういう時にそのジャッジをできる人なのかどうなのかが、やっぱり、本当は政治家を選ぶ資質の、一個じゃないといけないと思うんだけどね。選挙
時点。2002年、うん、あ、小泉ですね。
ああ、小泉さんか。ねえ、ほら、やっぱ、政治家の資質が落ちてるよ、やっぱ。って思うよ。だから、小泉さんが良かった悪かったはわかんないけど。
まあ別に。
うん。あの人がやってきたことが、その、どうだったかは別にしろ。あの人を評価できるのは、あの人は一人で決断できる人だったから、良くも悪くも。
そうなんだよね。うん。
そう。
責任は自分が取るってやれる。
そうなのよ。だから、地位を失うことを特に恐れてもないし。
そうそうそうそうそう。
一人でいるっていうことに恐怖をもう感じない人だから。ある意味その決断はできる資質は十分あるのさ。
そうだね。
あの時代でもそれができるのは少なかったと思うよ、でも。でも、
まあそうですよね。
ね。で、あれからやっぱ今の政治家見たらもう本当にごっこしかできないもん。見てると。もう安倍ちゃんの答弁なんか、安倍ちゃんのやじなんか、その典型じゃない。
いや、 こんな時代にさ、あんな討論してること自体がどうなのよと思った。
ね、でもね。
見る会じゃねえだろ、バカ野郎とかと。
いや、でもやっぱあの程度でカチンってきて言っちゃうぐらいの器なんだよね、そもそもが。
まあね。
うん。だから本当は、だから本当にアメリカの州になってほしいって、本当、心の底から思うけど。
いや、俺トランプの下にはなりたくねえな。
いや、でも少なくともトランプじゃない人に入れる権利がある方がまだいいよ、俺は。だって国のリーダーを選べる権利が国民に与えられてないんだから。ムカついてたまんないよって思うよね。だから。
いやいやいや、安倍ちゃん、安倍ちゃんに投票できるんじゃないですか。
いや、うちはね、うちはできるけどだよ。
俺らは選べねえから。
だろうだろう、
僕ら、安倍ちゃんもう選ぶことすらできない
ですから、ね。まあね。いや、そうなんで。で、いや、だからやっぱさ、そういう受け答えができる人なのか、その器なのかって、アメリカの大統領選挙は確実にわかるじゃん。
まあね、だから、うん、あれはね、本当に、その、なんていうんですか、その、ショーっていうか、まあ、祭りごととしてよくできてますよ、ね。
うん、と思う。
作り方がね。
うん。うん、それと、それとやっぱその、候補者の資質を見るには、いい仕組みだよ。やっぱ1年間これがっつり、うん、その、みんなの視線浴びながら、それをどう説明していくのかって、うん、それが最低限大統領になる資質で、そうなるからこそ権力を、いざっていう時にはドーンって与えるよっていう、こうじゃないとやっぱ難しいだろうなとはやっぱ思うもんね、うん、なんか。でもみんなが納得せざる得ないじゃん、もうっていう感じになるじゃん、どっちにしても。
やっぱそれはね、うん、ずっとディベートやりながら、
うん、
その、まあ、ほぼトーナメント戦みたいな
感じ
で行ってみたいな感じですからね。
うん、だろう、やっぱそれくらい本来はいるんだよって思うよなって思うわ。だから、そう考えると本当国、だからまあこの番組でもね、何度か言ったことあるけど、やっぱこういう時のためにリアリティ持つために軍隊がいるんだって、これすげえ危ない発想だよ。俺ずっと思ってるけど、すごい危ない発想だなって思いつつも、韓国にあって日本で何がそれができないかって、やっぱり人の命を握ってるっていうリアリティがないんだよね、この国って、政治家に。
まあ、
で、投票する側にもそのリアリティがないから、こんなに上滑りしちゃうんだよって思っちゃうんだよな。だから、韓国ってひでえ国だけど、少なくとも戦争になる可能性が高いから、そのリアリティを持ったシステムはあるわけよ。最低限。で、こういう時にそれが機能するっていうのがやっぱよくわかるなって思うのよね。
だから、軍隊が強い国ってこういう時強いよね、なんとなく、ね。
もう間違いないと思うよ。だから、イスラエルもバシャーってやってるみたいだもんね、なんかやっぱ。
そうだね。
そうな、だからそこは、直結じゃん。だから軍隊を持つことがいいことか悪いことかは別にしてなんだけど、やっぱり軍隊を持ってこいつの命令で戦争が起こっちゃうのかもなっていうリアリティを持った上での投票行為でないと、やっぱりそういう人物は出てこないんだろうなっていう気はしちゃうよ。まあ、そのリアリティ持っても韓国のあの程度の大統領だから、まあまあ微妙感はあるけど、だよ。
困っちゃうけどね。
そうそうそうそうそう。でもって感じがすんだよな、まあ、なんか。
まあね、徴兵制とかやっぱり軍隊行ってる人間、まあ、うちの、うちにはその、韓国人の社員もいるので、やっぱね、違うんですよね。
だろうね。
なんて言うんですか、うん、物事に対してのリアリティが。
うん、そうそうそう。
全然。だそれは良くも悪くもですし、
うん、
その、あとね、上位下落がやっぱすごい。
うん、うん。ま
あ、それは、ね、上官、あと、まあ、韓国の社会性もあるんですけどね、年上に対して、絶対服従っていうのもあるんですけど、そこの感覚はやっぱね、軍隊上がりっていうか、徴兵後の人間っていうのは、やっぱ叩き込まれてますよね、
うん、
韓国人って。
だってそうじゃないと軍隊って機能しないから、ね、
そうそうそうそう
そう、ね、
いちいちてめえの意見言ってたらみんな死んじゃうからね、
うん、そう
当たり前のことだ
よね。そう、だからそれがあるからこそだよ、その憲法っていうもので、うん、そういう権力を限定的にしましょうよって、この発想自体が日本にはないから、憲法もはぁっていうのが大半じゃん、もうほとんどが、だって一国の首相がさ、そういう認識持ってない国じゃない、なんか、ね、憲法っていうことのベースを安倍ちゃん自身も知らないじゃん。
勝手に変えるからね。
そうなんだよ。だから、でかい権力を与える代わりに、それを限定的にするから、憲法もしっかり守んないといけない。でも、いざっていう時には、そこを、ある意味合意の上でドーンって外していって、一気に回収して、また元に戻すっていう、そこのバランスなはずなんだけど、もうどっちもふにゃふにゃなんだよ、今はって思っちゃうよね、なんか。
なんで勝手にてめえのいいように解釈して、
そうそうそう。
何でもやろうって。
そうそう。
ねえ、言ってるかんないよ。
ねえ、検事総長をあれしますとか、何言ってんだよ、お前って思うけど。
こちらバカなんだって思う
よ、そうそう。言うとさ。
ただ今回のその、ダイムのプリンセスの件とか見てると、うん、自衛隊も、かわいそうっていうか大変やなっていう気はしますよね。
うん、だろうね。じゃそもそもだから。だから
それ行くんが軍隊やねんやろけど。
そう。
うん。
そもそもあれ自衛隊やんかっていう気
持ちで、そうそうそうそう、
やるのはね。
そこがあるよね、もう。
で、行ったらそんなん別に、その、なんていうの、専門部隊が行ってるわけじゃないですか。
うんうん、
宮城県の、あの、宮城県の、師団とか行ってますけど、
うん、
絶対それ用に、訓練されてないので、
うんうん、
だから本当はさ、それを訓練された人が行かなくちゃいけないわけじゃん。
だから、
ね、化学兵器って使われるわけだからさ、
うんうん、
それもちゃんと訓練して、そういう専門家がいてっていうのが本当は軍隊っていう人はなくちゃいけないし、
うん、
こういう時その人たちが出ていかないとダメだよね、国としては。
うん、
だから、うん、なんていうの、変な形で、なんと自衛隊、兵隊やねんから、
うん、
その命をかけてっていうので言ってんのかもしれないですけど、
うん、
まあそこまでね、その自衛官が、じゃあ、覚悟を決めてるかって、そんなことももちろんないと思うし、うん
まあね
うん、そうである必要も僕はないと思うんですけど、
うん、
その、あの装備で行って、まあそれ DMAT もそうなんですけどね、
うんうん、
結局、その、ご都合主義的に、
うんうん、
やらされて、
うん、
で、
うん、
まあ、感染したからっていきなり死ぬわけじゃないので、
うん、
その今回のやつはね、うん、それはそれでそういうもんなのかもしれないですけど、例えば福島の時のもそうでしたけど、うん、結局そうやって自衛隊が使われていくっていうのも、なんていうの、かわいそうって言ったらちょっと変な言い方なんですけど、うんうん、自衛隊の使われ方として、それでいいのかなっていう気はします
ね。するよね。するする。
うん、
だから、こういう時に動いてもらいたい砦としては、自衛隊って発想は出てくるけど、そこに対する法的根拠とか、やっぱりその実効性とか考えた時に、うん、やっぱり、その東日本大震災を考えたら、まあ、今回のね、こういうことはちょっと別にしても、時には自衛隊とは別個にそういう組織があっていいんじゃないかっていう気はみんなしてると思うんだよね。
それはあるよね。
うん。だから自衛隊の別組織、自衛隊から分けた別組織でもいいから、命令系とは戦争するのとは別個の人たちが訓練しながらやっていくっていうのもあっていいんじゃないのかってすげえ思うけど、ってなるよね。
あ、軍隊って用できてて、何でもかんでも全部自分でできるようになってますから。
うん、そうそうそう。
あらゆることが。
そうそうそう。そう。
それは強いんですよね、圧倒的にね。
うん。
だけど、まあ、まあ今現状で言えば自衛隊しかないからしょうがないっていう話でもあるやろうし、
う
ん、まあ逆に言えばそれがまあ自衛隊の活躍の道として、非常に国民的理解も得られてるから、それでいいと思うんですけど、なんか、もうちょっとこう、いいやり方があるんじゃないかなっていう気はしますけどね。
そうだね。いや、だからやっぱりその CDC みたいなものがあるのがベストなんだと思うよ。
まあね、だから、うん、まあ、 感染症ってやっぱむ難しいっていうか、
うん
うんうんうん、そのあその特にこう日本みたいな国、うん、日本みたいなんですけど、こういう大都会で起こっちゃう時の、
うんうん、
なんていうの、やっぱりその正解がやっぱないんですね、まあ、未だにやっぱり、
うんうん、
もちろん、
うん、
で正解がないところにどうやってそれをこうはめていくのかっていうような、
うん、
特にまあダイヤモンドプリンセスの件とか見てるとクルーズ船ってその基本的にそういう感染症が起こった時の対応って決まってるんですよね、うん、一応、
うんう
ん、
でそれに合わせてやったんだと思うんですよね、
うん、
ただやっぱりそれがまあ甘かったっていうのもあるし、
うん、
やっぱり基本的に船の中で全て終わらせるっていうふうにはやっぱりなってないので、
ね、
船って
移動
設備も、
うんね、
設備も限定されてるし、
うんうんうん、
だからそれを無理やり押し込んじゃったっていうところの判断のミスだったっていうのをやっぱどっかで認めないと、
うんうん、
このままあれをあのままほったらかし、あの、ほったらかしはしてないけど置いといたって解決しないですよね、あれね。
だと思う。
全然解決。だって増やす
のどうするつもりやろうと思いますもん、最後、
う
ん
う
ん。
そう。いや、だから、そうなんだよ。だから本当に、これがさ、今まであったらもう一回 SARS がやってきましたよならこれぐらいの対応でいいんだと思うんだけど、ほとんど全く未知のものじゃない。
うん。
それを収束していくってよっぽど強権発動しないと絶対無理だっていう感じはするもんね、やっぱ。だ、
ね、
だから
終わらせ方がわかんないんですよ。
うん、だろうね。
うん。うん、終わらせ方が誰もわからへんやと思いますね、
うん。だから、
まあだから、まあそれは中国がそれの答えをある程度見てくるんじゃないですか。
うんうんうん。
あと、どうす、これ中国も、もう本当にすごいですからね、そのやり方が。
そうだね。
半端ないですよ、本当に。
まあだから本当それがやりやすい国だからね、やっぱ。
いいよね、逆に。うん、
今日すごくて、例えば、もう完全に外に出れないから、
うん、
その、オンラインの、その、カンファレンスとかみたいなのがすごい発達してるんですね。
う
んうん、で、いろんなサービスがもうどんどん、もう1ヶ月ぐらいの間に、すっごい新しいサービスがもうできてて、
うんうん、
その、今うちが使おうとしてるのが、オンラインで説明会をやろうとしてるんですよ、
うんうんうん。
で、いろんなサービスを探してたんですけど、うん、今、これが起こってからできたオンラインの塾をするためのサービスっていうのがあるんですよ。
ああ、なるほど。ほうほうほうほう。
で、そんなめっちゃようできてて、
うんうん、
で、これ準備してたんと思うぐらいようできてるんです。それを3週間ぐらいでローンチしてるんですよね。
うん、すごいね。
テンセントが、
うん。
で、すっげえと思うんですけど、
うん、
そのスピード感って半端ないですよ、ほんまに。
うん
うん、
だから、必要とあったら何でも作っちゃうみたいな。
うん
うん、だから、なんていうかな、日本で同じことを、まあ、例えばすごい、その、強権を発動して、
うん、
家から一歩も二週間全員出るなってするとするじゃないですか。
うん
うん、
今日、機能しないですよね、100%。
うんうんうん、
で、機能しなかったときに、それに、機能せえへんから工夫して対応しようっていうことすらできないですよね、
うん、
社会は、
うん。
今の日本社会って。
うん、
だから結局、その政治としてのその強権発動っていう部分もありますけど、
うん、
社会としての柔軟性であったりとか、
うん、
社会としての対応力であったりとかっていうのが決定的にやっぱ日本低いんですよね。
そうだね。
うん。だ多分、その驚くようなサービスがいきなり出てきたりせえへんやろ
う
し、
うんうん
それで、1ヶ月とか、1ヶ月半とか、その、誰も外に出れない状況になったと、なった時に、まあ、中国ももちろん大混乱してますけど、
うん、
その時に、人々がどうやって生活するかっていうようなことっていうのも、例えば、配達ってすごいあるんですね。ウーバーイーツみたいなやつの、もっとすごいやつなんですけど、あれとかも、もうそれ、その、出ちゃダメっていうのに対応する形のサービスを作ってるんですよ。それこそ、その、離れて物を渡すっていうようなことであったりとか。で、その、こういう方法でやりなさいっていうガイドラインがバーンって出たりとか。だから、そういう、やっぱり社会の柔軟性とか社会の適応力っていうのは、 その IT の部分だけでもそうですし、うん、それ以外も含めてもそうですし、
うん、
うん、多分日本でやろうと思ったら、そのサービス始めるのにやっぱ2年ぐらいかかんじゃねえかなと思いますもん
ね。うん、ね、思うね。そう思う。で
も追い込められたらやるかもよ。
やるんかな？
やらない、やらないでしょ。もう、いやいや、もう、現場が耐えられないよ。だってもう、働き方改革で5時に帰りたい奴らが、そう、1時、1ヶ月半でローンチしないよ、そんなもん。
LINE がやるから。
やらない、やれない、やれない。
やる気がする。
やれない、やれない、やれない。
俺はなんか、一応希望を持ってるけどな。
絶対やれないよ。
IT 業界がやる、それを。
やると思うけどな。
いや、もう絶対それやってさ、やろうってしたら、こう、なんか、あれだよ、SNS で、ブラック企業だみたいなことにな
るんだよ。それはあると思うよ、うん。それはあると思うけど、なんかさ、人の足引っ張りたい人たちが山ほど椅子にいるのは。
そうそう。
個人情報がどうとかって引っかかる気がするな。
うん。
なんかね、でもやろうとするやつは出てくるような気がする、ね。意外に頭やつらもいるからね、なんか、ね、
うん。いや、いるけど、それがその社会のサービスとして、受け入れられるほどの寛容性がないから。
うん、そこなんだと思うよね、うん。政治家も含めて、うん、それいいから、じゃ使っちゃおうよとかっていう。乗っていく人がいないんで、
う
ん、
あ、そうそうそうそうそうそうそうそう。
だからそこが問題なんだよ。どっちかというと作る人の問題じゃなくて、うん、受け入れる方の問題の方が大きくてさ、日本って。うん、そのさっき言ったように、すぐ人の足引っ張って、こんなのダメだとかさ、うん、なんでやらせるんだって、わけのわかんないこと言うやつがさ、うん、なんか多すぎるんだよね。それをね、これ放置しすぎだと思ってんだよ。
そうなんだよ。
うん、このクソみたいなこと言う奴らを放置しちゃいかんと思う時がすごいあるもん、ね。
そう。だから、それが逆に、なんていうの、現場まで循環していってるから、現場も、いや、そんなこと言うけど無理でしょっていう頭で動くから、
うん、そう
無理になっていくんだと思うよ。
あ、でもね、変な話ね、うん、そこは、一人リーダーシップ取るやついるとガッて変えられるよ。そこは。だから、その自分の組織ぐらいは変えられるけど、その世間は変えることができないっていうのが今の状況のような気がするんだ。
かなぁ。
だってさ、そんなのやりゃいいんだよって言ったら、
う
ちなんてなるもん。
だから寛容性、そう。それを受け入れる寛容性が多分ないんですよ。
そっち
の方が大きいと思う。うん。
だって今みたいにさ、バカみたいじゃん、こんな不倫で大騒ぎしてやって。だから自分のことに何も関係ねえじゃん、こんなもんさ。うん、なんでこんな、いつまでもさ、引っ張ってるのか全然わかんないもん。
いや、まあ、他人の不倫は楽しいからいいけどね。
いやいや、でもさ、こんな何の生産性もないわけよ。
いや、だから生産性ないけどだよ。
バカじゃねえのそれはもう、
人のことは。今潰しです、今潰し。
お前になんか関係あんのか、これは。うん。なるわ。偉そうにみんななんか評論家出してみんな言ってても、よくわかんない、ああいうの見てて。だからこういうのを許してるから、なんか正しいことでも人がやろうとするとみんな出し引っ張るんだよね。それが嫌なんだよね、どう。
いや、だからね、中国がそうやってガンってやれるのって、やっぱどこまで行っても、これ一攫千金が来るなっていう期待感だと思うのよ。
それはあるよね。
うん、それはそう。それはそう。
でしょ？絶対そう。日本はさ、だからさ、その社会の循環としてそれがなくなってるから、どこまで行ってもふん詰まりするような気がするけどね。だから現場にその期待感がありゃ一気にダーンってリソース割いてやれるような気はするけど、もうそういう感じでもないのかもっていう気がするな、なんか。
でも一応メルカリ出てきてるからね。うん、
いや、でもたかがメルカリだよ。
でもたかがメルカリでも一応さ、
いや、
パッてああいうふうに出てくる企業がたまに出てくるんだからね。
いや、でもなんか。
そこは期待かけましょう。
そう。でもそのトップランナーが楽天みたいな話だよ。なんだよ、それとかって思っちゃうよ。結局お前は2番煎じだろうよ、常に。とか、思っちゃうじゃん。球団もそうだし、サービスもそうだし、お前が何開発したっつんだよってすげえ思うんだ、俺は。
そうなんだよ。でもね、楽天って力あるんだよ。シリコンバレーにドーンつってビルあったりね。
うん。だろう、だろう。あれがやっぱり日本の絶望感の象徴だよ。 あれが何か新しいものを開発して、ああなってるなら別だけど、結局2番煎じがこうなるんだっていう象徴だと思うよ、あれは。常に人のサービスを見て、うまく弱ったりしたやつが、この日本は勝つのねっていう象徴にしか、俺には見えないけどね。だって、あいつらが何やったんだよ、一番初めにってすげえ思うもん、なんか。
ちゃんと銀行の決済をちゃんと入れたんですよ、楽天は。そこが
偉かった。金融屋さんですよ。
そう。
金融屋さん。
そこが偉かったわけだ。みんなそれができなかったんだもん。俺らなら、ホームページも作れたし、サイトも全部作れたんだけど、決済がやれなかったんですよ、俺らも。なんかね、それはわかるの。それをうまくやったのが楽天だった。
楽天、楽天金融屋さんですからね。
うん、そうそう。今って完全金融屋
さん。まあ、ソフトバンクも投資屋さんになったように。うん、まあ、それはしょうがないんだけど、いや、でも楽天を見たときに、あそこにジャパニーズドリームがあると思う？ないよ。
俺は、だから、俺 IT の人たちってみんな三木谷さんのことあんまり好きじゃないしね。
だろう？だってジャパニーズの、だから何かを生み出した人じゃないんだよ。で、日本が常にやってきたのは、例えばウィニー開発した人とか。
そうだ、捕まえんだよね。
ねえ、ホリエモンとか。
そう
やり方はおかしかったけど、まだ、その、イノベーションがあったのは、堀江さんの方があったよ、少なくとも。
三木谷さんって、あの人、もともと何屋さんなんですか？
あの人、銀行屋さん、もともと。
あ、やっぱそうなんですか？
うん、
そ
う。銀行支援。だから、やっぱ、実際強かったのよ。
あ、技術じゃないんですか、あの人は。うん、
一番強い銀行屋さん。
うん。うん、
ああ、やっぱそうなんか。
そう。
じゃあ、だからその辺強いのよ。まあね、
そう。
うんうんうん、
そうね。
日本のところの、その、EC サイトの、その、なんだろう、出来上がってきたとき、やっぱり、その、決済機能がみんな、どうしようかってなってたわけ。うん、やっぱり、うまくいかなかったんですよ。うん、それを、やっぱり、うまくやったのが楽天なんだよね。
ね。いや、でも、で、あれが象徴だって、だから、絶対ローンチできないと、俺は思うけど。で、やっぱ、中国はそこを、取って代われる可能性があるって、まだ、感じれるんだと思うんだよ。最先端が。最先端というか最前線が。
うん。最前線は何でもありますからね。
だから
も
し、
何でも
あり
ますからね。
だからよし、これいけるぞって思うや。死ぬほど働くと思うよ。
いや、死ぬほど働くんだよ、あの人たち。
うん。
まあ、シリコンバレーもそうだけど、みんな死ぬほど働く
んだよ。だろう。
それなのに、日本は政府が死ぬほど働くすのを、後ろから羽交い締めして止める。
そうなんだよ。
そんなものさ、ユニコーン企業なんか出るわけねえだろ、このバーガー。
だろう思うじゃない。そうなんだよ。だから、あの、質の高い労働を長時間やる方が覇者になるに決まってんだから。
決まってんだ。Google の最初のやつらだって寝ないでやってたんだよ。
そうだよって、やっぱ、なるじゃん、そこは。
それはみんなそうじゃん。
今中国人そうですよ。
だろうね。
完全に。もう 100%
そう。そう。
あの、残業しちゃダメ、45時間で。こいつらって9時潰す気なんだって、この政治家と俺は、うん、そう思ってるもん。
だから。
苦しんだね、この人たちね、って。
いや、だから俺らもやっぱそれに耐えれたのって、やっぱりボーナスの日にダーンって札束持っていく先輩の姿を見て、ああ、なりたいっていうそこだったから。
や
っぱ、
ね、
そう、やっぱ社会にそこがないんだよね、もう今。
そして、それが夢じゃん？
うん。
ある意味のね。
うん。
だってさ、それを取り上げるんだよ、バカだから。
そうなんだよなって思う。いや、だから、ほんとそういう意味では、やっぱり、なんだろうね、国全体がやっぱり弱体化してるっていう言い方もおかしいけど、やっぱこうなっちゃうよねってな、まあ、
だから。これはね、政治家が、俺、どっかの国の人に操られてるとしか思えないんだよ。だってそうじゃん、こんな法律を通すような、アホみたいな人たちっていないっしょ？
うん。
どう考えたって。
うん、いや、だから。
働きたい人を働かせないっていう国ってどこにあるの？世の中に。わかんないんだよね。これを通して、あの、なんか、税に行ってるこの人たちって、これでみんな幸せになれるんでしょ、
まあ、
みたいな。頭を
かけてるよね。あれじゃない、まあ、ヨーロッパはそうで近いですけどね。
だってヨーロッパってまた別じゃん。はっきり言って。あの人たちは自分たちのルールでしかやんないもん。だってそうでしょ、自分たちの。でもあの人たちだって働くってるやつらは働いてるよ。
うん、働いてる。
うん、
働いてる。
それは一般人は働かないけど、上に行ったら働いてんじゃん、あいつらだって。
みんないや、だから、まあ、いずれにしても結構その、なんていうんですか、その弱体化、絵に描いたみたいな、まあ、基本的な弱体化が、うん、今回のそのコロナの話とかっていうのにもろ出てるんですよね。
うん、うん、と思う。
決めれない、動けない、
うん、
みんながお見合いするみたいな話で、うん、で、ねえ、で、あの、真っ裸で、戦場突っ込んでいけみたいな話になるみたいな。
うん、
そうそうそうリーダーシップ取れないみたいなね。
うん。
だから省庁の縦割りがどこまで行っても取れないとか、典型だよねって思うな。
本当意味わかんない、
だからこそやっぱそういう訓、まあ、訓練ができるのかどうかもよくわかんないけど、だからなんだろうね、そういう思考とかそういうトレーニングを常にやっぱ政治家って本来ならやっとかないと。いけないのにね、うん、とも思うよね、なんか。
まあ、今回のやつで落ちるとこまで落ちるのかな、どうなんでしょうね。
落ちるんじゃん。わかん
ないですよね。
まあ、でも、過ぎたら、収束したら、またファってなるのかな。
いや、これさ、与党はダメすぎるでしょ。
うん。
だから落ちないんだよ。そんなさ、桜を見る会のこと言ってる暇じゃねえだろ、辻元はどうと思うもんね。
うん。
いやこれ
まあね、
さんのあのあれ前にして言うことじゃないでしょうけど。
いや別に今、まあ、あ、まあ辻元さんどうでもいいんですけど、なんちゃえんかな、安倍ちゃんのペースに慣れすぎてるところありますよね、
うん
うんうん、もうすでに、
うん、
なんていうの、それはすごい感じる。だから、うん、その桜の話もそのいや、なんであんなことやってんねんって僕も思いますけど、
うん、
なんていうの、それ、そのペースに乗せられてんじゃんっていう話でもあるわけですよね、逆に言えば。
うんうんうん、
なんていうの、その、話が1ミリも進まへんから、だから、なんていうの、その、あの、左翼の人たちは、それに答えない方に責任があるって言うじゃないですか。
うんうんうん、
で、その、そんなことやってる場合じゃないっていうのに対して、うんうんうん、いやいや、そんなことやってる場合じゃないって言うのを、与党に、自民党に言えっていう、うん、いや、一つの答えりゃ、話が進むんやからとかっていう、まあ、その議論も実はどうでもいいなと僕思ってるんですけど、うんうん、その、それも含めて、その、どうでもええことすら答えへんことで、ごちゃごちゃになってる間に、勝手なことされるっていうか、勝手なことされて、っていう今回のパターンで言うと勝手なことが何もできなかったっていうことになっちゃうんですけど、
うんうん、
勝手なことされるっていうのに慣れさせ、この安倍政権の6年、7年、8年とかの間で、本当にあの日本はそこまで劣化しちゃったのねっていう気はしますね。う
ん
う
ん、だよね、なんか。
だから、その野党がしょうもないっていうのはほんまにしょうもないと思うし、役立たずだと思うけど、それは本当に、そこまで、その、質が落ちちゃったっていうのに付き合っちゃったみたいなところですよね。なんじゃそれみたいな話ですもんね、ほんま。
ほんとね。
ほんまになんか、なんていうの、今までは、その、安保法案とかにしたって、その、特定秘密にしたって、その、まあ、いきなり問題が起こること、いきなり問題が起こるとか、いきなり、その、戦争になるっていう話でもなければ、
うんうん、
いきなりそれで逮捕されるっていう話でもなくて、まあそういうのの、なんていうの、安倍ちゃんがやりたかったっていう話、
うんうん、
で、未来的には問題が起こるんだと思うんですけど、
うんうん、
けど今って即決で解決なあかんことがあるのに、同じようなペースで乗せられてしまうとって、
うんうん、
で、その、で、安倍ちゃんは無能やから、
うん、
その、それで、いきなり解決せなあかんことも今までと同じようにやってなんとかなるやろうと思ったら何もできん、なんともなれへんかったみたいな状態で
しょ。そこだよね。
そこそこそこ。
うん、
そこ解決できへん と思うねんけど、どうするんですかっていう。
今みたいにね、うだうだやってればさ、うやむやになると思ってさ、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
このウイルスでもね、
うん、そうそうそうそうそう
と思わないこれ。
そううだうだうだやっとったらうやうやになるやろうっていう風に思ってたんだと思うんですね、うん、多分ね。そうそう
ところがここまで来てそんなことじゃねえよなってやっと思い始めてるってのが今でしょ。う
ん、せやけどどうしたらいいか分からへん。もうすでにどうしたらいいか分からへんから、やろうとしてるのはでしょ、結局検査せえへんっていうパターンでしょ。
うん、うん。
必殺隠蔽パターンって、隠蔽できへん。隠蔽できへんよねっていう。
そう。で、都内でイベントするもしないも主催者次第です、みたいな。
そう、あれはバカだよね。やめるんだってやめろって言わねえとしょうがねえだろ、こんなもんって思わない。
そこも言えないの、あんたら、みたいな感じあんじゃん、もう。
これさ、あ、私、あの、責任取りたくないです
。そうそうそうそう。ね、
バカなんじゃん、こいつら。
なんなんだろうねって。
いや、僕は、あの、イベントやめた方がいいかどうかっていうのは、ちょっと何度も、
うん、
いろんな意見があるんですけど、うん、サッカー見に行っちゃったからっていうのもあるんですけど、うん、なんで言えないんですかね、それも。言ったらいいじゃないですかね。
そうそうそうそう。
いや、だから、あの、責任取りたくないんです。うん、多分。そして、やってなんか物を言ったら、いや、それはあなたの責任ですよねっていうだけなの。そういうふうに持っていきたいのだけ、それがさ、見えもうスケスケで見えてるからもう不快だよね。それ言った瞬間にね。うん、
いや、けどね。
人たち、政治家じゃねえわ、とか思うもん。
けど絶対そんなことありますよ。例えば、ダイヤモンドプリンセスあるじゃないですか。
うん、
あれ、100% 乗ってたアメリカ人のお客さんから、うん、訴訟されるんですよ。全員から。
ああ、だろうね。
お
で、100% プリンセスクルーズがまず訴訟されるんですよ。
うん
うん
う
ん、
で、今、プリンセスクルーズは、これはまあ、なんていうの、業界の話ですけど、
うんうん、
一人当たり$200、200万ドルだから2億
?200
ぐらいまでの和解案やったら飲むやろって言われてるんですよ。
おぉ、そういや、それ乗りたかったな。
なんでかって言ったら、それ、裁判まで行って判決やったら2億じゃ効かんから、一、うん、人当たりですよ。
だろうね。
2億じゃ効かんから、
うん、
で、それ言っとったその業界のおっさんはアメリカ人なんですけど、おっさんは、うん、乗ってたやつはもう一生働かんでいいよねって言ってたんですけど、うんうんうん、
いやー乗りたかったな、
乗っときゃよかったな。
ねえ、
おそらく、うん、で、それその訴訟された場合に、うんうん、それはそうなるんですよ、
うん、
で、今まあ300人だか400人だか乗ってて、うん、だからまあなんぼつくのを見積もっても1000億ぐらいの訴訟になるんですよ、これ。
うん、
おそらく、うん。で、おそらく、プリンセスクルーズはそれを、そのまま日本政府を訴えるんですよ、それで。
うん。
おお。
か、もしくは、アメリカ政府がそれを肩代わりしてって日本に言う。
うんうん。
日本は払う。
うん。
ほぼ。確実に。
うん。
ってことは、あれで多分、そう。1000億ぐらいは取られるはず、日本が。で、あんまり報じられてないんですけど、うん、もうすでに、あれの支援金、支援物資購入費、コロナウイルス対策費予算に100億円つけたんですけど、
うんうんうんうん、
そのうちの23億円が、うん、ダイヤモンドプリンセスの支援用なんですね。
うんうんうん、で
23億円なんて、うん、その、物資っていう名前ですけど、物資なんか使うわけなくて、23億円も、
うんうんうん。
おそらく、プリンセスに何十億、うん、何億かはもうすでに払ってるんですよ。
うんうん、
その、留め置き場にしてるから、
うんうん。
避難施設にしてるから。
うん、
で、こっからどんどん金払わされるんですよ、あそこに。
うんうん、
だから、結局、一個だけ取って、ダイヤモンドプリンセスの話の一個だけ取っても、うん、何百億は絶対払わなかん。
うん。
責任取らへんかった、結論として。
うん、うん。
で、日本はそういう訴訟する人はいないから、うん、これで日本政府なんか訴訟する人なんかいないから、そのままならないと思うんですけど、う
ん。訴訟すればいいんですよね、死んだ人たちとか特に。
そうそうそうそうそう。うん、けど、日本でやっても、日本でやってもそんな判決出ないですから。
うん、うん。
アメリカ行って、アメリカでプリンセスクルーズを訴えなかったんですよ。
うん。
おぉ、なるほどね。
たら、もう、できる、アメリカ行って、日本人がアメリカ行って訴訟するの難しいので、
うん、
全員にはそのことで、クルーもいますから、クルーも絶対し、
あ、訴訟するの。そうだろうね。う
ん、ああ、そうだろうね。そっか。
なんで、それそのまま、そう、それをそのまま多分、プリンセスクルーズは、日本政府に払ってって言うんですよ。
うんうん、お
ぉ。で、あれって誰の管轄かとか、日本はやってあげてるとか、なんとかかんとか、戦績国がどうとかこうとかってなってるじゃないですか、話の中で。だけど、結局最終的に、あの、手段は日本政府が決めた手段なんで、厚生省に指導した手段。で、かつ、あの、入国してないって言うじゃなくて、入国してるんですよね、あれ、もう沖縄ですでに手続き全部。
ああ、そうだよね。うん。
検疫も終わってるし、それから入管も全部、沖縄で終わってるんで、本人に入っちゃってるんですから、完全に。うんうん、入ってないってのは嘘で。
うん。
お
だから。
そっか、ダメなんだもんね、そしたら。
そう。もう入っちゃったっていう話で。うん、だから、うん、あれはね、この後、あの、多分お金の話はうやむやになるんですけど、うん、あの、報道からは消えると思うんですけど、大変やと思いますよ。
うん、そう、ま。
あれ、アメリカの会社はそれ、だから、ほんまうちあんなな。うんうん、あんなになってたらほんまにもう死ぬしかなかったなと思います。
そうだよね。それに対する保険とかないの？
うん、多分ない。
ないんだ。
うん、まだちょっとわかん、一応、船自体には保険入ってるんで、けど、こういう事態は想定されてないから、うんうんうん、
ないよね、
保険で払われるかどうかは非常に微妙ですね、多分。
微妙なのか。
うん。船が沈んだら保険が出るんで、とかっていうのは保険が全部あるんですけど、
うんうんうん、
これ自体は、多分、保険の想定の中に入ってないと思うんですよね。
そうか。
おそらく。だけど、確実にあの人たちを上陸させへんかったのは日本政府ですから。
うん、うん、そうだよね。
うん。船長が決めたわけじゃないので上陸させへん。
そうだよね。そうなんだよね。責任こっちになっちゃうんだよね、うん、こういうの。
多分そうですよね。うん、
そうだよね。ってなる。まあね。
まあ。一人2億、1億から2億してるぞ。乗っといた方が。だから、止めてるだけで何十億もらえるって聞いたら、俺らも止まってよかった。
そうだね。いやーって感じだよな。
あ、だからあれあれなのか、あの船会社がさ、テント構えてんのか。
わかんない。まあ、あれもよくわかんないですけどね。全く船会社出てこないでしょ、メディアに。
出てこないよね。
うん。全く出てこないですよね。うん、で、旅行会社も一切出てこないんですよね。
うんうんうん。
そうなんだね。
だから、うん、謎が多いんですけどね、あの対応も。
そうか。
うん。
でもなんか保証金なんか何百万とかは払うとかっていう話はしてるじゃない？あの旅行会社から。
うん。
一応だから、クルーズ代金無料と、
うんうん、無料
と倍返しかなんかでしょ？
うん。
そんなもんで終わんないですよね、あの話はど
うか。まあそうだろうね。
うん。
そうだねって感じだね。で、まあ、まあでも、本当にそういう場合に国としての救済措置とかその辺も、まあ難しいんだろうな。ねえ、あれがアメリカの、あれだからまだあれだけど、日本で、日本の会社が起こった、こういう事態になった時に、どうなるのかとかっていう想定も今からやっぱいるんだろうね。
難しいですね、そう、本当に。
難しいよね。
うん。うん。
やばい。
だけど、あれは失敗したことはすごいはっきりしてて、
うん、
他にもあるんですよね。その、ウェステルダムって入港できへんくて、
うんうんうん、
結局カンボジアを下ろしたやつって、うんうん、で、もう一個、ワールドドリームっていう、あの、香港の会社がやってる、
うん、
あの、船があるんですけど、
うん、
それは香港で、同じようなことになったんですよ。
うんうんうん、
で、ワールドドリームの方は、あれも4000人ぐらい乗ってたんですけど、
うんうん、
ワールドドリームの方は、2人感染者が出て、
うん、
で、全員、クルーの全員の PCR をやって、
うん、
で、全員ネガティブってあの、うん、陰性やって、
うんうん、
で、お客さんも含めて全員降ろしたんですよ、その場でもうすぐ。
うんうんうんうん、
それで、その後発症してないんですよね。
うん
うん、
でウェステルダムも、一人、あの、後から一人ポジティブやったっていう話が出たんですけど、
うんうん、
まあ、あれカンボジアの検査やからどこまで正確やねんっていう問題はあるんですけど、
うん、
少なくとも今のダムのプリンセスみたいな悲惨なことにはなってないんですよね。
うんうんうん、
で、 クルーズ船は悲惨なことになってる、クルーズ業界悲惨なことになってるんですけど、
うん
うん、けど、そういう形で止められたのはその2隻だけなんですよ。
ああ、そう
なんですね。あともう一隻、イタリアで、疑いの人が出て、
うん、
降りれんかったっていうのがあるんですけど、
うんう
ん、だから、クルーズ船やからって、そんなワンワンかワンワンか感染するわけじゃないんですよ、普通にやってれば。
うん、
うん、
うん。
あんな形で止めて、うん、全員監禁して2週間閉じ込めたら、それはああなりますよねっていう話だと思うんです
よ。
うん、うん。あれはもう完全に最初の対応間違えた。
うん。
まあ、結果論ですけどね。
うん。
で、それはやっぱり、クルーズが危ないってイメージをやっぱりすごいばらまいちゃったし、
うん、
で、まあ、世界中に有名にしちゃいましたよね。
そうだね。
日本政府の対応のまずさだったりとか、まあ、なんていうの、
うん、
クルーズの、まあ、危ないっていうイメージとかを。
うんうんうん、
そうだね。う
ん、あれはね、ほんまに、今でも、横浜港に泊まってますけど、
うんうん、
本当にもう、見たらかわいそすぎて、なんか、もう、直視できませんもん。
そうだろうね。
うん、
だってさ、ほんと、わざわざさ、感染者増やしてるようなもんだもんね、今見てるとね。
100% そうでしょうね。
やばいなぁと思うけど。
だからまあ、本当に初動のミスなんだろうね。
誰があそこを決定したのかね。
真面目に考えてなかったんでしょうね、多分ね。
とりあえず入れるな、みたいな話だったんだ
けど、ね。まあ、とりあえず入れる、そうでしょうね。とりあえず入れるなっていう、すごい単純なとこから始まったんでしょうね。
うん、その後考えてなかったんだろうね、あれね。
だから、検査やっちゃえばよかった。まあ、できなかったん
だ
よね。
そう。だからやっぱ、検査ができないっていうところが大問題だったんだろうね。カンボジアにしても、だから全員やったってことだろ？
いや、カンボジアはね、400人分かなんかやったんかな。
ああ、ぐらいしかやってないんだ。そうか。
で、香港は3日で2000何百人やったんですよ。あ、3日とか1日で取って3日で結果が出たんかな。
っていうことなんだ。ならその3日後に結果が出て全部下ろしたってことか。
そう。
だから香港はそこを想定して検査できたのか。
できた。
ああ。
だから。
なるほど。
あの時点でもう、だから中国から持ってきてたんでしょうね。もうその、速攻検査するみたいなのを。だから検査のキャパシティが全然違うんですよね。
だろうね。だからやっぱそこが。
検査のキャパシティの問題大きいですよね。
そうだね。
だから、その検査ができなかったっていうことは、日本におけるその今の、医療システムがこんな感じになったのがどうだったのかみたいな検証も本来はしていかないといけないんだろうな、多分。
だからそれも、
うん、
その民間に検査をさせなかったんですね。で、結局、まあそれいろんな説があるんですけど、その検査を、その技術的にできなかったっていうよりは政策的にしなかったっていう方が近い。
のかな？
あるですかね。
今もそうですよね。だから今、検査しちゃったらものすごい数が出るって言われてますよね。
だからしないっすんでしょ？
そうそう。それでうやむやにできるのかっていう。うやむやにできるのかな？オリンピックまでに収束してうやむやにしちゃうのかな？どうやってうやむやにすんだやろ？
ねえ。
これうやむやにできなくてさ、逆に言ってもしかしたら炎上する可能性あるよね。
まあ、今はどんどんそっちの方向に向かって走ってますよね。
そう思うけどね。
そうだよなって思うな。だからまあ、そのね、難しさもあったろうけどね、にしてはっていうところがやっぱ目立つからね、正直。っていう感じはするよな。まあでも、今の日本じゃ誰がやってもこうなると思うんだよな、俺は。
まあ、難しいとこですね。
もう、だからやっぱ仕組み上そうなってるってことは、本当に東日本大震災の時によく分かったから。やっぱそこからその根本の構造に手を入れずに来ちゃったから。やっぱこうなるよ。やっぱりその官庁の縦割りになって命令系統がバラバラになってて、もうほぼあの感じじゃん。 ってすげえ思うんだよな、なんか。だから本当はそこにやっぱメス入れて変えないといけないんだと思うんだけどねっていう、今の日本じゃ誰がやってもこれが限界だったんじゃないかなとも思うんだよね。安倍ちゃん擁護する気はさらさらないんだけど。
まあね。そう。まあ、東の大震災から何も学んでないと思いますよね。
そうそうそうそうそうそう、そう、う
ん。福島から何も学んでないこと
は確かですね。そうそうそうそう、そうなのよ。うん、だからこそやっぱりあれがどうだったのかっていうのを、菅直人の責任問題とは別個に、いろんなことを考えないといけないんだけどねっていうところすげえあるんだよな、なんか。
本当だよね。菅、うん、なんか責めてたって何もなんねえし。
そうそうそうそうそうそうそう。で、どっちかっていうとやっぱ仕組みの問題だから、ねえ、やっぱその、官庁のいろんなこのあれとか、やっぱ組織論として、この上位下脱に完璧になりきれないっていう構造的な問題じゃない。
そうだね。
そこだと思うんだよねっていう気がするんだよな。まあでも、うん、いいよ。
あの、自然災害っていう意味での対応っていうのは能力伸びてきてますけどね。
ああ、っていうことだろうか。
だから、自然災害、単に自然災害っていう意味で言うと、
うん、
その、政府っていうよりは、地方自治体の対応能力が上がってい
く、ね。ああ、っていうことだね。
学んでることは多い。
そうだね、うん、そうだね。そうだろうなぁ、とは思うなぁ。いやって思うわ。まあ、まあでも、まあもう歯止めは効かないよね、これっていう感じはするもんね、なんか。まあでも、そもそも前提としてるみんながさ、だからやっぱりその、どう感染したのかって追っかけることに意味あんのかとかってすげえ思うんだけどね。
まあ、でもそれはあるんじゃないの？だってどう来たかわかんないとさ。
いやいやいや、だってさ、その、武漢で発見されただけで、それ以前にもあったんじゃねえのっていう疑問は誰も思わないのって思うのよ。
うん。それ普通の肺炎って言ってなってたんですよ。
そうそうそうそう。だよね。ってなると、武漢で見つかったからっていう時間軸より半年ずれてる可能性もあるわけじゃん。
まあ、それはあるかもね。
ねえ、したら、今感染経路を追っかけても、だから、その人がどう動いたから予防はわかるよ。でも、どういうルートで入ってきたかはもう絶望的な感じだから、
うん、
そこはあんまり意味なくないとかで思うんだよね。この人がはどういう生活圏でどう動いてたかを追うことはすげえ意味あるけど。
うん、だから今回のほら、北海道なんかさ、なんでなったのっていうのは、そこ感染経路わかんないとさ、
うん、
どうするんだろうと。いきなりあそこで、来ちゃうのってなったもんね、今回見て。
うん、だからあれは、うん、北海道は結構、検査したからどんどん出てるっていうだけ
ですか。うんうん、だろうね、多分ね。
怖いよね、それね。
うん、だから、わかんないですけど、
うん、
実は、その、発症せえへんと終わる人も結構いるんだと思うんですよね。
うんうんうん。
実は蔓延してるかもしれないって話、
うん。そう、だから、全員検査やったら偉いことになるっていう意味では、全員検査やったら偉いことになるっていう話なのかもしれないんですよ。
うん、
で、その、症状とか、
うん、
その、なんていうの、致死率とかっていう意味で言ったら、うん、インフルエンザとかも変われへん。もし、インフルエンザの方がひどいみたいな話。うんうん、で、結局、そう、いつ、どうやって始まったかっていうのと、それがほんまにオリジナルなんかっていうのと、
うんうん、
今どんだけおんねんっていうのは、全貌を把握、これに限ってめっちゃ検査してから全貌を把握してるだけの話で、その、インフルエンザっていう考え方で言うと、もうそんなん、いくらでもある話言っちゃいくらでもある話なんですよね。だから、今、日本がどれぐらい汚染されてるかっていう意味で言うと、もう全然結構話がないぐらいいるはずなんですけど、だからまあ、逆の言い方すれば、その、こうやったらある程度治療できますよみたいなのができるのを待って、
うん、
うやむやにするんじゃないかっていうのが一個の方法かな。
今日だからなんだっけな、こういう感染症のなんか教授みたいな人が言ってたけど、 基本はやっぱりその医療崩壊を起こさないように緩やかにピークに持っていくっていうのが第一フェーズだって言ってたね。
うんうん、みたいな感じです、ね。
そう、だから今、全員検査するって言ったらもう、医療の現場が立ち行かなくなるじゃん。これが何より一番やばいんだと、まずは。
うん。うん。武漢が多分それなんですよね。
そうそうそう。そう。うん。だからそれで医療の現場が立ち行かなくなって、治療できなくなって死者が出るっていう、ここを防ぎたいんだっていうのを言ってたのよ。だから、それを政府が言えやって思うのよ。
そうだよね。
そう。
重篤な人、重篤な人っていうか、既往症を持ってる人とか、うん、その、老人とかで死にそうな人は、そこ行く、うん。で、そうじゃない人は、医者行ったってどうしようもない。
そうそうそうそう。
逆に言えば医者行ったって、ワクチンがあるわけじゃないので、
周りに移すだけだって。
そう、移すだけなので、うん、それが出た時には、もう家で寝とくしかないみたいな話ですよね。
うんうんうん、
で、どうしようもなくなったら、その、どうしようもなくなった、もしくは、死にそうな人っていうのはもう、医者行ってください、みたいな、収め方が、うんうん、多分正しいんだと思うんですよね。
そうそうそうそうそうそう。
だから、そんなに、なんていうの、めっちゃくちゃ、その、病院とかのね、院内感染はやばいですよ。うん、それはもう、もともと病気ある人が山ほどおんねんから。うん、から逆に言えば、もう家、その熱出た人は家にいてくれ、2週間、みたいな感じじゃない、うん、インフルエンザと同じですよ。
うん、
基本的に。インフルエンザやったら、まあ、タミフル飲んだらええっていう話に今なってるからそうかもしれんけど、うんうんうん、けどそれもアメリカではそうならへんから、1万5000人も死んでるんですから、うんうんうん、まあ同じっちゃ同じなんでしょうね、おそらくね、う
ん。だと思うね。いや、まあだからこういう状況だからより立ち悪いっていうか、まあ疑心暗鬼になっちゃうみたいな感じもあるし、だからこそやっぱり本当、まあね、今回はしょうがないにしても、今からはやっぱこれも覚悟する必要あんだろうなーっていう気はするもんね、なんか。
いや、けど、去年僕、去年入院してたじゃないですか。
うんうんうん、
で、インフルエンザが流行って、うん、その、病院って院内感染、院内感染起こったらもうそこの病院終わっちゃうので、
うんうんうん、
インフルエンザの患者が出た瞬間に閉鎖するんですよ、病棟を。
うんうん
で、その病棟閉鎖って、うん、ある意味徹底してて、
うん、
今の中国と同じなんですけど、うん、病棟、ワンフロア、50人ぐらいおっさんがおるんですけど、うん、おっさんたちの患者がおるんですけど、うん、そっから一歩も出れないんですよ、3日間。
うんうん、
一歩も出れないんですよ、うん。で、外からも誰も入ってこれないんですよ。
うん、
ほんで、で、みんな、外に出んと、そこで、しょうがないんで、飯だけ食うてゴロゴロしてるんですね。
うんうん、
で、当然その、まあ、アルコール依存症の人でタバコ吸う人が多いので、
うんうん、
タバコも吸えないんですよ。タバコ吸うの人なんで、
うん。
で、みんな便所ですっていう、まるで高校生みたいなことになるんです
よ。
で、パンとかも買いに行けないので、外に、
うんうんうん。
だからコンビニで買ってきてって言って、うん、スタッフに頼んで買ってきてもらったりするんですね。
うん、
で、それ徹底するとどうなるかっていうと、うんインフルエンザって予選の時は3日って言われてるんで、
うんうん、
3日間、一人も熱が出えへんかったら解放になるんですよ。
なるほど。
だけど、3日目に一人でも熱出たら、また3日になるんですよ、
うんうんう
ん。で、そこまで徹底しないと、封鎖ってできないんですよ、
ね。うん、だろうね。
僕、3回封鎖されて、その入院中に。
おお、すごいね。
で、全員が、もう、どれだけ熱を出さないかっていうのの根性の出し合いみたいになるんですけど、
うん。
だけど、あれ経験してると、うん、あんなん絶対できないですよ、日本で。
うん。
あんなこと。そあんな徹底したん絶対できないから、
うん、
だから、どっかに落とし所を作るしかないやろなと思うんですよね。
だろうね。
こっから言うんであんなこと絶対できないですから。
うんうんうん、特に、だから東京は無理だろうしね。
無理ですよ。無理ですよ、そんな。
ああ。
だから、どうやって収めるんやろうなって思いますよね。
そうだよな。
ふわっとなかったことにすんのかな。
まあ、
いやだからなんか落としどころ難しいよね、これね。
うん。だからこのピークがこのくらいでわーって言うと、この、まあ無理だな、それはないかな。っていう感じもするもんね、なんか。
薬ができんのかな。
できるんじゃない。それ
こそでも HIV の薬投与したりとかさ、
うん、ありますね。
すごいね、やってても死ぬ人死ぬもんね、なんかね、
うん、だから SARS、 あれも SARS もどうやって最後収束したのか僕もちゃんと
覚えてないんだ、
うん、覚えてないんだよね、俺も。
で夏になったらとかって言うじゃないですか。
うん、
気温が上がったら、うん。シンガポールでも感染出まくってますからね、今。
ああ、じゃあ関係ないのか。
あったかいね。
関係ないんだよね、って思ってて。俺は一体どうやって終わるんだろうっていうのが。
そうだね。
そうだよね。でさ、その、何、アルコールで消毒しろだなんだって言うけどさ、うん、いやいや、薬局屋にもないんだけど。
ない、ない、ない。
ね
ない。ない。
もうね。
だから。
マスクだけじゃなくてさ、いろんなものない。
ないだろう。だからそこは、うん、そういうところも政府がしっかりと、その考えろってことは言えやって思うんだけど、うん、一つもないじゃない。
うん、で、マスクもない。
そう。で、中国なんかはもう、工場を3日で作って、みたいな。ガンガン作ってます、みたいなこと、平気でやるじゃん。
このぐらいやるよって感じがするよね。
そう。そういうところにも主導権も取れないし、何やってんだっていうことになっていっちゃうよね、この感じじゃっていうさ。そこはさ、予防として、だから少なくともお年寄りとかが買えるっていう、そういう、なんていうの、販売するのもそういうあれを考えて販売してくれぐらいのことを、ちょっと言うだけで随分変わるんだろうに。
台湾とかすごいですよ。ちゃんと、保険証で管理して売ってますからね。
ああ、そうなんだ。でも、
登録、保険証で、
うん、
一回で、一人二枚しか買えないとかって決まってて、
うん、
週間に、
うん。
で、それと保険証を、その、提示するシステムをバーンって立ち上げてやってるみたいですよ。
うん、だろう？
それもいいよね、
うん。そうそう。だからそういうことも必要になってくるじゃんって思うんだけど、
うん、
そこもいや、なんか言わない。主催者に任せます。何なんだよ、とか。やっぱなっちゃうよ、それはっていうね。
マスク増産しますって言って、増産じゃけどマスクないよね、みたいな感じですしね。
うん。だから中国なんかはあれでしょ？車のメーカーが協力してみたいなこと言ってるもんね。
あ、そうなんですか。
そうそうそう。車のメーカーが協力して、車の工場にライン作り替えて。
ああ。
マスクの？
うん、らしいよ。
すげえな。
すごいよねって思うじゃん、それ。
そう。僕ら、最初の頃、2月の頭ぐらいかな。
うん。
マスク送ったんですよ。
おうおうおう。
中国に。
うん。
3万枚やったかな。
うん。
6万枚やったかなんか。うん、で、送って、で、すごい喜ばれたんですけど、うん、最近、いるって言われたんですよ。
あ、そうなんだ。だから。
逆にね。
そうだろう。
逆に。
いる。だからさ、だってさ、日本でもさ、中国の人たちがバン、
もしもし、あれ切れちった切れちったおー、おー。
中国人じゃないです
よ。うんうん。
今はもう日本人買ってんのよ。
ねえ。
そうそう、今はやっと日本人。日本人が買いすぎちゃって、
うん、
回んなくなっちゃう。
そうなんだよってなるよね。だから本当ジーバーにまずは渡す方法とか、そういうこともね、同時並行で考えていかないといけないだろうよとかって、普通に考えてもあるからね。
で、必ず民間に任せますってさ、お前らねって。
手、
う、を、ん。頭使ってないと。ねえ、もう。
そうなんだよってなっちゃうよね。いや、だから本当ダメなんだよって思うな。まあ、ね、もう、死ぬまで選挙に行かないって決めちゃった俺が言うのもあれだけど、じゃあ考えないとダメだぞってなるね、なんかっては思うな。ああ、まあ、でもこういうことをやっぱもう忘れないようにしないと本当ダメなんだよね。で、やっぱ責任問題とは別になぜこれが起こったかっていうメカニズムを、ね、俯瞰で知るっていう、そこがすげえ重要なのよ、やっぱ。
うん、そう思う。
ねえ、だからそこを感情論に流されて、やれカンナウトダメだろうとか、安倍ちゃんダメだろうではなくて、そこは別としといて、俯瞰でなぜ構造的にこれが生まれたのかっていう、そこを知ることがすげえ重要なのに、そこに行き着かないんだよね、日本は。
そう。
って思うなーって思うわ。なんだろうなーっていうね。ほんとやるせない気持ちがするよね。
あの。って
思うよ。
ちょっとまあ、まだ、あの、もろ続いてる最中なので、ちょっとどう終わるかですね。
まあでも、あれだよね。ほんと、クルーズ業界は大変だよね。
大変だと思うよ。
大変ですね。ちょっとね、あれは本当に痛かったですね。
だろうね、だから。
今のは痛かった。
だよね。だから、あの、まあ、山本くんところもそうだろうし、ジャパネット高田さん大丈夫か、とか。
もう、ジャパネットところはね、なんか大胆にやってますよ。
そう、あの、なんかすげえ、心臓線が、みたいなのやって、こないだやってたの見たから、いや、これ大ダメージだろうよ、とかって思いながら。
だから、どこもおかしく、今もアジアで走ってる船ないですからね、今ね。
だろうね、そうなっちゃうよね。
ほとんどない。
だからそういうのか、まあね、って思うな、ほんと、あの、クルーズ船で怒っちゃったっていうのが、でかかったね。
やめてほしかったな。
そうだよね。
別のことだったらまだ投げてるちょっとほんまだね、ラブのプリンセスは痛いですよね、あれね、本当に。なんとか解決してほしいなけど、あれ本当最後どうすんねやろ、あれも。
そうだよね、本当ね。
船ってクルーゼロにはできないので、絶対。
ああ、そうか。
それはそうだ
ね。エンジン止めれないですから。
うん、
そう。だから、誰かは残らなあかんのですよ。だから。
そうだね。
どういう状態なのか
終わる。もね、残んなくちゃいけないしね。
そう。どうやったってあの船100人じゃ多分足らへん。200人ぐらいは残って、200人ぐらいは残っとかないと。
ジョージもそれが残っとかないとダメなんだ。
そう。
はぁ。
そう。
そういうことか。
エンジン止めれないんですよね、完全には。
発電機でも
。そう、発電機止めちゃうと全部止まっちゃうので。
全部ダメになっちゃうから、絶対ね、補助エンジンはずっとつけてなくちゃいけない。
少なくとも発電機は回しとかなあかんから。
それだったらあれだなぁ。それこそさ、今回受け入れてくれたあの、勝浦のホテルじゃないけど、もうクルーズ船受け入れ先にしたら、政府が金出して、とか。
じゃあ、それにするまでどうやって消毒すんねんって話です。
あ、まあね、まあね、そうだよね。いや、だから、ダイヤモンドプリンセスは無理だけど、
まあ、
他の船を、その、あの、関東エリア、中部エリアとか集めといて、なんかあったらそこにぶち込んで、みたいなことをやりゃ回んじゃねえの
とか
思っちゃうよ。
そこに入ったら、ダイヤモンドプリンセスと同じことになるからあかんのですよ。
あ、そうか。難しいね。そうだね。八方塞がりになっちゃってんね。
これはどうすんだろうっていう感じですね、本当に。
だね。まあでも、まあそもそもがやっぱ、まあ、ね、あの、ボイニチの科学書長いことやっとくと、そういう危険性を言ってた回もあるのよ。って考えるのがやっぱ、備えてないとダメなんだなっていう。でもどこまでリスクとして捉える費用がかさみまくるから、やっぱ難しい問題だよねとかって思うよね、本当に。だからその辺は政府を責める気もあんまりないんだけどっていうところはあるんだけどねって感じだよな、なんか。いや、ほんとどうやって落としどころつけるんだろうね。いや、だからほんと、クルーズ業界だけじゃないんだよ。俺も死活問題なんだよ。
なんで？
だってツールド熊野とか前半戦立て続けダメだったら、もうダメだよ、うち。あの、多分。まあいいけどね、あの、会社畳んじゃうのなんかわけないから、別に。
いや、けど結構旅行系とか厳しいと思いますよ。
だと思うね、なるよね。
うん、 うん、絶対そうなると思うよ。
だから
そう。全然話にならないでしょ。
そう、ホテルとかそれにぶら下がってる飲食とかは、うん、わーってなっていくじゃん。
いや、だからホテル取りやすくなってるもんね、今。
うん。
うん、だって京都のホテルとかすげえ安くなってるってね、今ね。
だろう、うん、言ってるもんね。
だって今、あ、そう、上海行きの飛行機、うん、今検索したら140円とかでありますからね。
ほんと？
だって、でも行ってもさ、乗れないでしょ。だって、ダメでしょ。
乗れる。行ける。行けますよ。行って、けど行って、上海着いて、うん、自ら2週間、ホテルに監禁されなかったんですよ、自分で。
う
ん、
あ、そうか、そうか、
はざわざ。まず、日本から来た人は。まず2週間監禁されて、自分自ら監禁されてから動けるようになった。
ネタとしては面白いよね、なんかそれは。
ネタとしては。
140円。
それはネタとしては面白いよね。
YouTube のネタとして面白いね。
うん。いや、って思うね。いや、だから、多分、だから、やっぱそういうショックもガーンって起き始めるだろうからね、って感じはするよね、なんか。
いや、厳しい。だから、なんか今日、ネットで見たんですけど、
うん、
それこそ、まあ、トースポンキーだったからあれだけど、
うん、
サッカー無観客試合とか続いたら、
うん、
J リーグのクラブでやばいとか出てくる。
いやいや、まあ、間違いないよね。
そうだね。
それもあって開幕やらざるを得ないんだろうなって感じはするもんね、やっぱ。
うん、けど、今日、ヴィッセルと横浜 FC の試合は、お客さんは入れたんですけど、
うん、
応援なしでしたからね。
あ、そうなの？
うん、
応援出してどういうこと？
全員マスク配って、
うん、
で、いわゆる何者？太鼓とか全部なしにして、
うん、
で、いわゆるちゃんとっていうその応援のコールですね。あれなし。
ああ、そうか、そうか。あんまりだから飛沫感染的な行為はやるなっていう前提な
の。そう。で、神戸のサポーターで神戸参加っていう歌を始まる時とか歌うんですけど、肩組んでこう横にぴょんぴょん飛びながら歌うんですね。
うん、
それもらしい、
うん。
で、試合見ましたけど、
うん、
やれ
あのね、すっごい静か。あの、ね、プレミアリーグの試合みたい。
ああ、なるほど。
プレミアリーグの試合ってあのちゃんとがあんまりないので。
うんうんうん、
それね、面白い、いい雰囲気とかね、いい感じでしたけど、
うん、
だけど、あれ、アウェーで行った、アウェーでわざわざ横浜から行って、
うん、
声も出せへんかったら、アウェーで行った人はかわいそうですね。
まあね、
まあ、
声出しに行くようなもんや、声出して勝たせようと思って行くのに、
うん、
あれも長続きせえへんやろから、で、コンサドーレは札幌ドームの試合、チケット運動やめたんですね、3月6日。
ああ、みたいね。
うん、だから、無観客は全然可能性としては、まあ、そんなん、やんのかやと思いますけど、
うん、
無観客は全然可能性としてあって、そのし、それが、例えば何ヶ月とか続いちゃったら、
うんうんうん、
どうすんやろ。
だよね。
うん。だよ、ね。
シーズン自体が延期になるんやったら、まだ試合やるからお客さん入れるけど、
うんうん、
無観客やられる。だから、オリンピックとかあるから、
うん、
シーズンも詰めれないんですよね。
ああ、そうだね。
うん。あの、東日本の時は詰めたんですよね、結局あれ、
うんう
ん
うん。
4月ぐらいまで休んだのかな、
うん、
で5月から開幕させて、やりましたよね。
うん。
ベガルタはやれなかったですけどね。
やってたね。
ベガルタは4月ぐらいまでしかやれなかったかな。で、せやけど、今回無観客でやるって言ってるから、
うん、
結構サッカーのクラブは厳しいですよ。ちっちゃいとこは特に。
そうだね。
それこそレノファとか厳しいと思いますよ。
厳しいだろうね。
うん。それでなくてもキャッシュフローないのに。
そうだよね。だからやっぱそういう影響がどんどん出始めるだろうからね。うん、長くなればなるほど。
これだ、不況の完全に、すごい早く、早まる引き金引いちゃってる感じが。
感じがするよね、
うん。
で、特にやっぱここ何年かインバウンドみたいなのに地方都市が依存しがちだったから、
うん、うん、うん。
一気にっていう可能性はあるもんね。
正直でやって、冷えたところにこれ来てやって、一気に来そうな感じだもん、
ね。そうなんだよ。いや。
で、しばらく戻ってこないですよ。台湾人も中国人も。
ねえ。
うん、
いや、これはなって感じがするもんね、うん。
そういう意味では完全に日本ブランドっていうの、この、 この対応で、日本ブランドってのは本当にダメにしたから。
うん。いや、その安倍ちゃんのね、あれは大きいな。
大きいね。
大きい、大きい。うん。
いや、
でも。今まで日本、ジャパンイズクールとか、ジャパンイズビューティフルとか、ジャパンイズナンバーワンとか言ってた人たち、
うん、
どうすんねん、責任取ってくれようと思いましたね。ほんまに。
だよねーってなっていくよな、ほんとにって思うわ。いやー、だからもう、検査しちゃうとほんと大量に絶対出ると思うな。
やばいよね。
うん。だからたまたま集中して武漢で見つかっただけで、潜在的に相当あるんだろうっていう前提で進んでいかないとダメなんだろうなって思うよね。
うん。
そうなんだよ。だからせっかく俺来月トップリーグ見に行く予定だったんだけど、キャンセルだわって思ってるわ。
うん、あ、そうや。だから SARS は、
うん、
あ、思い出した。SARS との最大の違いは、SARS、
うん、
は発熱せんかったら感染全然かったんですよ。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそうそう、そう、そう。だから、SARS、
うん、
は、その、発症を徹底して、その、あれしたんですよね。
うん。
発症してる人を徹底して隔離で行ったんですよ。
うんうんうん。
発熱したら隔離、発熱したら隔離したんですよ。
なるほど。
今回は無発症の感染があるんですよ。
そうだよね。
そう。で、無発症の感染があるっていうのは立ち悪くて、
うん、
それこそゼロの証明ができなくなるんですよ。
うん。
そうだよね。
今みたいに感染してるかどうか分からへんから。PCR やっても分からへんから。
っていうことだよね。
そう。
そこ
どっかで諦めんちゃうかな、やっぱり。うん、無発症の人はしょうがないじゃんって諦めんじゃないかな。そんな気がしてきた。
だってやりようなんだもんって言われるのかな。
うん。
うん。無発症のまま感染、無発症のまま感染して、それが終わった人って、なんもなしですからね。記録に残らへんからね。
そうだよね。
そうなんだね。かかったことさえわかんない、ね。
そうそうそうそう。で、それが、だからその判定もできないしっていう状態だからね。で、若い連中ならそれでいいんだろうけど、ジーババに移ったらそれがっちゅう。やっぱ、より立ちが悪いよね。
うん。
判定もできないしっていう、その、発症もしないっていうのが、逆に立ち悪いんだね、これ。
そう、だから完全に2週間、
うんうん、
人との交流を切るしかないんですよ、やっぱり。
だよね。
うん。
そうだよな、ってなるな、本当に。いや、だからやっぱ その前提で動いとかないとやべえぞって感じがすんな、なんか。ねえ、どうなるんだろうって感じだね。
なんか厳しい、なんで、この3年ぐらいはなんか厳しい状況に経済になっちゃうね。
まあ、
それの引き金になっちゃったね、これね。
なったね。
立ち悪いんですよね、あれね、ほんまに。
だね。いやーって思うな。難しいね。どうすんだろうな、本当に。ってなるな。
2週間って短いより長いですかね、
うんうんうん。
で、潜伏は2週間じゃないって話もあったでしょ。
うんうん。だからまだ、やっぱ実態がまだ明確じゃないっていうところもやばいよね、なんか。
うん。
あーってなるな。まあでも本当こういうことって起こっていくんだろうな、今から。
え？
うん、怖いねーってなるな。
え？いや、やっぱ人のさ、行き来が多くなってきてるから、昔と比べてさ、
うんうん、
なんか、飛行機はバンバン飛んでるし、
うん、
でこうなっちゃうんだね。昔同じことが起きたとしても、あんまり人の行き来ねえからさ、こ、
うん、
んなんなかったんだよね。
そうだよね。
うん、怖い時代だね。
うん、ってなるな、本当に。まあちょっと考えないといけねえな、本当に。まあ、いろいろ備えないといけねえなって思うな。だから本当、新宮はさ、道3本ぐらい通行止めしたら遮断できんだから、頼む、新宮遮断してくれって思ってるけど。
新宮もね、行くはずやったのにな、残念やな。
だよね。いや、うん、まあ変に和歌山とかで発症、まあ和歌山から距離あるからいいけど、どうすんだろうとかなるんだよな。ほんで、あれなんだよ。その後にニセコが決まってるのよ、実は。
あ、北海道。
うん。
どういうことですか。
やっと行けるわーって思ったんだけど。
やば
これ超やべえじゃんとか思ってる。
あれ、ブランフォードってなっちゃいましたっけ。
違う、今年はね、6月の終わりなのよ。
あ、6月か。
うん。オリンピックの絡みもあるから、6月の終わりっていう感じになってんの。だからその、
そう、思いたいけど
ね。ねえ、5月、6月ぐらいは、まあ、ピークは超えてるっていう状態になってくれてりゃいいのになぁ、とは思うよね。まあでも本当観光業界とかは大変だろうなっていう感じになっていくわな、なんか。
超大変だと思うんですよ。
ねえ。
バタバタしてますね、多分ね。
うん。まあまあ、ちょっとね、本当今からどうなっていくかを、ちょっと、だから、これは安倍ちゃん以外でも収束するのは非常に難しいと思うから、まあそこはいろいろ頭、知恵絞って考えないとね、とは思うね、なんか。うん、いやいや
と。ごにゃごにゃ作戦かな。
うん。ね。
ごにゃごにゃって闇に葬る作戦がいいかな、もしかしたら。僕は安倍ちゃんに頑張って、必殺の隠蔽力で隠蔽してもらうしかないな。
そうだね。
ここはもう最後の手段は。
いや、って思うな。まあまあ、ほんと、ちょっとね、収束してもらわないとっていう感じがするから。まあね、今からちょっとまたその辺を注目していこうかなっていう感じだね。
はい、
今年、会社潰すかもな、俺は。
まあ、希望を持っていきましょう。
まあね、しょうがないよねってなるわな。まあ、あんま借金じゃないからいいけどね、とは思うけど。ってなるわ、なんか。まあまあって感じだね。あ、それとあとあれだね、この桜を見る会は、ほどほどにしろっていう意見もあるけど、ここに安倍ちゃんたちのヤバさがあるのも間違いないから。
やっぱりそうなの。
まあ間違いないよ。
ああ、
これ全く予想だよ。全く予想なんだけど、安倍ちゃん本人つよりね、この日、あの人ね、取り巻きが悪いのよ、本当に。
なんかそんな気はする。
うん。
で、それを見て見ぬふりしてるわけでしょ、結果的に。
見て見ぬふりっていうかね、まあ具体、まあこの番組でも昔話したことあると思うけど、安倍ちゃんの元秘書っつうので、素行の悪いのがいんのよ。今秘書とかやってるわけじゃないんだよ。でもね、いろんなものにその人が絡んでくるの。下関でやる公共事業の裏にその人の影が見え隠れするのよ。俺は会ったことないのよ。でも名前は知ってんの。で、これ想像の話かなって長いこと思ってたんだけど、要は都市伝説みたいなことなのかなって思ってたんだけど、俺が前いた職場の館長が、その人と喋ってる電話を聞いたのよ。俺がいる時に電話がかかってきて、その人の名前言ってて、いや、それできないっすよ、みたいなことを言ってるのを、たまたま言い合わせたわけ。そこでは、本当にいるんだって思ってたんだけど、それが元秘書なのよ。で、そういう連中が多分、ああいうことを画策しがちなんだよね。で、それをずっと黙認しちゃってるからこういうことになってんだろうなっていう気は、すげえするよ。だからね、本当にそういう感じなんだよっていう。だから、そこ突っ込むの悪くないんだけど、ただ相手はね、したたかだよって思うね。だから、俺も長いことそこにいたんだけど、その人の姿も見たことのないくらいの感じなのよ。だから、実態はあるんだかないんだかみたいな。本当だよ、これ。で、
そこの人たちは団結は固いんですか？
固いと思う。
おー。やっぱ出てこないんだね。
そう。で、多分で、安倍ちゃんところは、まあよく調べてたらわかるんだけど、 安倍晋三の選挙事務所にヤクザが鉄砲を撃ったみたいな事件昔からあるのよ。
はいはいはい。
あれもね、多分それ絡みなんだよ。多分だけど。そういうね、
投げ込みかけたとかあります、
ね。そう、そういうね、裏舞台みたいなのがいるの、本当に。で、そこがああいうこと画策してるんだよね。で、その団結力を高めるためにああいう桜の会みたいなのをうまく使うんだと思う。
なんかそんな感じでしょうね。
うん、
新年会とかね。
そう。で、安倍ちゃんは呼ばれたら行くっていう体だから、あんまりそこを分かってるようで、あの人自身も分かってないんだと思う。
な
ん
かそうだろうね。
うん、だから、本当に、そこにいろんな問題点があるんだけど、そこと戦うのはよっぽどだぞって思うね。幽霊と戦うような印象だから。だって、俺が丸々10年くらい、だから、そういう人たちの中にいた人だから、もともとね。それでも会ったことねえんだもん。見たこともないから、正直。ただ、その。
何屋さんなんですか？
いや、わかんない。それもわかんない。
それもわかんない。
わかんない。
あれじゃないですか、土建屋とか。
じゃないと思う。実体がないよ、ほぼ。だから、怖いよ。フィクサーみたいな感じ。イメージとしては。
おー、本格的だね。
そう。だから10年間いて、あ、いるんだって思ったのは、その館長の部屋にいて電話がかかった瞬間と、あと、それ系統の命令で、今回 CM は小倉優子を使えみたいな命が来たわけね。
お
ぉ。言ってましたね。
そう。で、そこはもう完璧に工作して、今でも書類全部調べても分かんないようにしてるんだけど、それで小倉優子を使うことになったのよ。で、その小倉優子がその人の名前のサイン残していったの。だから、本当にいるんだっていうさ、衝撃だよ。その小倉優子の、だから元々いた事務所の社長もその後に逮捕されたりするんだけど。
おいおい。
その社長が小倉優子に書かせて、あの人に渡しといてくださいって言って残していった式があったりするのよ。そういうね、で、それがだから建設の時の公共事業からいろいろ絡んでるのよね。
いや、怖い怖い。
すごいよ、掘るとすごいんだよ、本当に。
え、ヤクザではないんですよね。
ヤクザではない。ではない、間違いなく。うん、そこは違う。でも、やっぱり、なんかいろいろあんだと思う。すごいから、本当に。すごい。
だから、まあ、あれとかはもうなんか、なんていうの？あれこそ、まあ、あれこそ、うやむやにするしかないんやろうけど、
うん。
あれとかも、なんていうの？まあ、今の話で言ったら、あれぐらいやっちゃうと、やっぱええみたいな感じなんですよね、多分ね。
うん。うん、
安倍ちゃん的には
そう、
それ、あれはさ、最後までいかへん自信があるんでしょ、逆に言えば。
と思う。あ、だから安倍ちゃん自体もそこの構造を知らないんだと思うよ。だから突っ込まれても答えようがないから、そもそも。だから、ああなっちゃうんだと思う。
あ、誰が誰を呼んでるとかね。
そう。そこが分かってないと思うんだけど、俺は。
本当に分かってないんだと思うよね。
うん。分かってない。分かってないような構造にしてるんだよ、どうも。
してるんだよ、ね。
そうそうそうそう。っていうことだと思うね。俺はなんか、すげえ香るなっていう感じがあった。これは。
なんて
軍団なんですか？一人？
出てくるのは一人。軍団なのかもしんないけど。でも名前が出て、安倍さんところの元秘書でっていう話で出てくる、ある一人の名前があるんだ。これ言ってていいのかな、俺。まあ、いいか。
消されないように。
でもそうだったのよ。うん。で、やっぱそういう人がうまく、そのいろんな人を使うためにあれ、ああやって連れて行くんだと思うね。
だって、 昔の政治家なんかそういうの普通だったじゃん。
うんうんうんうんうん。だと思うよ。
あれみたいなもんでしょ。あの、あれ、あの、福井の高浜町でしたっけ。
うんうん、そうそうそう。
予約が完全に金。
う
ん、
そうそうそうそう。
小判、小判やったとか。
そうそうそうそう。うんうん。ああいう構造
だ。あれみたいな話でしょ。
そうそうそう。だから多分親父さん時からなんかそういう人たちがいてみたいな。
そうなんですよ。代々ですよ。
うん、ことなんだと思うよ。だから突っ込むのもいいんだけど、相当やんない、覚悟決めてやんないと、何にも出てこないよって思うわ。
で、だ出たからってさ、なんか建設的なことになるのかなと思うよ、あんなの見てて。
まあね、まあね。
うん、その人が出たからって、うん、そうだったのねってしかなんないじゃん。
まあね。
うん、今からやんなくなったからって、それほど影響もあるわけじゃないしさ。
まあね。
どうでもいいじゃんだもん、とりゃ思っちゃうね。
でもまあ、ああやって、何、へこへこついていく、その、なんていうの、うん、山口県の県民性っていうかね。もう本当、だからクソなんだよ、お前らはって思うよね。
みんな東京来て、ニュータに泊まって。
そう。いやいや、お前ね、山口県は首相をいっぱい輩出してるからこそ、それはやんないってプライドはねえのかよ、とかって思うけど。
なんか、あれ、下関駅でしたっけ、なんか、安倍晋三店やってるんですか？
山口県だと思う。
なんか、
うん、やってる。
あの、歴代首相のなんとかって、うんうん、安倍ちゃんの等身大パネルが置いてあるとかって。
うんうん、その、
その予算を税金で払ってるとかって突っ込んでました。
そうそうそうそう。そうなんだよ、本当に。いや、だから、どっちかっていうと、やっぱそっち側が、だからまあね、あの、小泉さんのところもギャンギャンやられてるけど、
うん、
そりゃ、その、後援会側がそこプライド持って、お前行ってこいって言わないとダメだよ、とかって思うけどね、ほんと。それついて行っちゃうからこんなことになっちゃうんだよ、とかって思うけど。いや、もう信じられない。だからもうほんと、下関市長も元秘書だしね。すごいんだって、ほんと。一般の人が考えるより。
ズブズブだ。
ズブズブだよ、ほんとに。すごい。
山本太郎が山口二区でしたっけ？三区でしたっけ？やってるとかって言うのか。
みたいね。
うん。
すげえな。
いや、そこ、それは根性あんな、こいつってちょっと思った。好きではないけど。
そこは入れないわけ。
うん、いや、あの、ここから対立候補は出さないんじゃないの？一応来て、なんか演説して帰るみたいなことみたいだけど。まあ、でも来るだけすげえなとは思うよ。おお。
いや、太郎は出るんじゃないかっていう話もありました。
こっからは？
うんうん。
無理だよ。あの、いいけどさ。
いやいや、あれだろ、通るか通らないか別として。
うん。
いや、話題作り。
話題作りね。
ああ、まあ話題にはなるわな。
うん。
うん。いや、それはそれですげえなとは思うわ。
もう今や山本太郎が政治家かどうかどうでもよくなって言ってたんですか
ね。ああ、まあそうだね、ほんと。
前の参議院選挙もそうでしたけど。
うんうんうん。
太郎は一番目立つところで出るとしたらそこなんじゃないかっていう。
なるほどね。そうだね。そうすることで価値も上がるしね。
そうそうそう。
戦略としてはいいやな。あの、出るってことで、もうその時点で負けはないかもねっていう。
もうその時点でも、うん、あの、話題になりますから
。ねえ、選挙で負けても、
うん、
まあまあ。
そうね、比例もあるしね。
うん、だね。いろんな意味で、うん、勝ちっていうな、感じはあるかもね。あ、そりゃ偉いね。
ちょっと面白いでしょ。
面白いね。
話としては、
うん。いやー、でも、まあでも、俺はもう選挙権を、放棄したから誰が来ても行かないけど、ガンとして。いやーって思うな。でも本当に思ってるより闇は深いんだよ。うん。だからやっぱ自民党ってやっぱそんな感じなんだろうねとは思う。まあ、しょうがないよね。
昔はどこだってそうだったもん。うん、
その、そう、だからやっぱ昭和の歴史引きずってっていう 人が多いから、そもそも。
うん。そうそう。
うん。いや、だからこそその対立候補で、やっぱりその民主党的な、やっぱり親が政治家じゃなくて、志持ってなるみたいな、大きな勢力がやっぱ必要なんだよねっていうのはやっぱ思うよね。
うん。ただそこが今だらしないから、もっと人いいけど。
いやーって思うな。いや、でもね、まあ、でも、まあ、この辺が限界だと思うわっていう気がする。もう追い詰められないだろうな。
うん。
うん。追い詰めるほど証拠は残してないと思うわ。
うん。
うん、って思う。
グラグラでしょ。グラグラでしょ。またレイ
ズ。と思うよ。
でも、しばらく選挙ももうないでしょうからね。この状態だったら。
まあね、まあね。
うん。やれんでしょ。選挙は。
うん、っていう感じはするね、なんか。いやーって思うな。だからまあ、惜しいところは言ってるんだけどね、っていう感じだな。俺から見てると。でもそこ掘ってもね、相手は幽霊みたいなんだよ、っていう。だから俺はだいぶ近い、まあ近くはないか。それでも、実際に見たことがないっていう感じだからね。そらすごいよ、本当に。
見たことある人。
名前はすげえ聞くんだけど、だから
な、
うん、何歳ぐらいの人なのかとか、全然わかんないの、本当に。
本当にいるかどうかさえわかんない。
わかんなかったんだから。だから俺は都市伝説だと思ってたのよ、ある種。
え、その人怖いよって言われるんですか？じゃなくて。
いや、怖いよって言われるなぁ。言われるっていうか、あ、これはあんまり反抗しない方がいいんだっていう感じかな。
困らない方がいいよって感じね。
うん。
うん、
っていう感じ。だから、まあ俺が前いた職場も、の人事なんかもその人が握ってたから。そうだよ。だからその断る電話、何かわかんないんだけど、官庁が断ったのよ。その半年後だもん。クビになったの。
おー。怖い。
怖。
だよ。本当に。だから本当にフィクサーみたいな感じなのよ。で、何やってるかもよくわかんないけど、元秘書だっていう。
いや、怖い怖い。
すげえ怖いだろ。すごいんだよ。
怖い
な。うん。本当にあるからね、そういうことが。そうなんだよって思う。だからそういうのが一切ないのが地味だけど、吉政さんなのよ。
いや
ー。林吉政さんって人はそこがあんまりない人なんだよね。どっちかっていうと俺はそっちの方が近いんだけど、近いっつうかイベントごとでいろんな接点があった人なんだけど、あっちにはあんまそんなことないんだよな。あれ何なんだろうって思うんだけど。
やっぱり昔のその革新の方なんじゃない
の？
育ちがいいんじゃないか？
ん？
育ちがいいんじゃないですか？
まあ育ちがいい。かな？うん、それはある。
でも育ちだったらさ、本当言うと安倍ちゃんの方がいいはず。
まあいいとは思うんだけどね。
まあそうですね。
うん。
そうですね。
うん。そうなんだよ。不思議だなって思う。うん。いやーって思うよ。だから本当にね、まあ、どういうオチがつくんだろう。まあまあ、でも、これ以上掘っても多分何も出てこないから、うやむやで終わると思うよ。
うやむやですよ、これで。
うやむや
しか俺考え
られ
ないもん、これ。
しょうがない、しょうがない、もうそれは。
うん、
そうそうそう。うん、と思うね。いやいやって感じだ。まあ、楽しかったんだけどね。でも、そういうことがあっても、下関はもう、なぎだからね。本当に。
なぎっぷりは半端ないですか、
ね、半端ないよ、半端ないよ。なぎだからもう。何にもないよ、そんなものっていう。
ある意味すごいよ、ね。
すごいすごい。だ、伊達に星王国じゃないから、本当に。
ね。
うん。
だからさ、格差のとこよりすごいってことだっ
け。うん。いや、まあ、格差のとこもあんだろうね、いろいろね、とは思うけど、ね。
あるよ。
うん。だとは思うけどねって思うな。まあどうなるかだな。まあその辺も含めてちょっと楽しみに見とこうと思うけど、ね、うん、まあそんな感じだな。だからまあね、また来月あたりに これがどう収束してるのかという。
収束すること祈って。
どっか炎上してたらどうすんだ、これコロナウイルス。
まあ、でも、まあ、数字的には増えていくしか、まあ増えるんだろうねっていうのはもう覚悟しといた方がいいかなとは思うよね。
うやむや作戦を祈りましょう。
うん。だね。だからそこはまあ誰がやってももううやむやで収めていくしかないんだろうな。まあ、だからそういう意味で初動間違ったのがでかいね、なんか。
ほんとでかいと思うね。
ね。っていう感じがするなぁとは思うわ。まあまあ、というね、感じで、まあ今月はこの辺にしとこうかなという感じでございますな。はい。
はい。
ちゅうことでお届けしたのはビジェと
山本と
雪風でした。
はい。じゃあまた来月やりましょう。さよなら。
はい。さよなら。